皆様こんにちは、ハルです。
ダンでございます。
ゲームなんとか第80回です。
80回、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しくもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
今回はね、本編の話が、うん、まあタイトルにもなっているように、
うん、
ハイファイラッシュと、
うん、
インタラクティブミュージックというね、ちょっとあんまり普段ないような
春さんっぽい
何の話をするんだろうみたいな、
春さんっぽい感じの回だろ、
明らか春さん持ち込みのやつやみたいな感じにもなってるんですけど
いいじゃないですか。
まあその話をするつもりなんですが、まあその前に相変わらずこの番組ではオープニングちょっとね長めの、まあどんぐりになるかわからないですけど、オープニングトークが始まりますんで、まあ本編の話題ね早く聞きたいよっていう方はぜひ概要欄のね、
はい、
チャプターのところから飛んでいただけるとまあいいかなと思いますが、
はい
はい、今回オープニング、そういや前回あれでしたね、
うん、
シーオブスターズ、
はい、
楽しそうでしたね
そうですね、ツイッターでもね、あ X か X でもね、多くの方がね、うんうん、反応してくださってましたけど、それにしてもダンさん楽しそうだなみたいな感じの
すごいテンション高く話してたすごいセールスマンやないから
いやいやいや、まあ少しでもね、なんかね、楽しそうというか、そのゲームやってみたいなって、シーオブスターズやってみたいなって思う人が増えればそれがいいですけど、うんうん、やっぱね、結局言葉でね、そのゲームの面白さを伝えるってなったら、こうね、楽しそうに話してた方がいいのかな、みたいなのはあるし、う
ん、いやでもなんか話聞いてて、なんか割とこう、スーファミ時代のを、
うんうん、
まあ、今の時代に作り直したじゃないけど、っていうイメージがあったんだけど、
ね、う
ん、割とそれ以上のものなんだな、感を。
あ、体験としてはそうかもしれないですね、うん、それこそ X のポストで聖剣伝説っぽさも感じるみたいな、
うんうんうん、
ご意見もあって、確かにビジュアル的には聖剣伝説っぽさがあるんですよね。その
ありますね、ちょっと丸っこいというかね、
そうですね、キャラ その動き具合とか、
はいはいはいはい、
頭身とかも、うんうん、やっぱドラクエとかだと本当2頭身とか3頭身みたいなのばっかりで、いわゆるこうキャラが動くといってもなんかね、
うんうん、
かなり限られてたんですけど、スーファミ時代のやつなんて、うんうんうん、だけど結構ぬるぬる動くんで、
そうだね、聖剣とかクロノとかはちょっと頭身長いというか、
そうですね、
キャラクターが大きめなイメージありますね、
うんうんうん、
確かに、
あ、なのでまあ確かに言われてみれば聖剣伝説っぽさもあったなっていう感じはしますね、う
ん、いいなと思ってね、いいなと思いながら、俺 RPG できっかなっていうねRPG できない病に
確かにね、
割とな
んかね、
いつからかかかってるのでね、
最近はね、 RPG ああいう特に JRPG みたいなのあんまりやってる印象ないですわ、うんうん、最近はね。
ああそうね、多分最後にやったのは龍が如くかもしれないあれをそこに入れていいのかわからないけどまあコマンド RPG かみたいな、
まあまあ確かにね、確かにそれはそうだ、
う
んうん、間違いない、うん、
あれも面白そうだったし、アークの練りマスターね、
うん、
あれも結構気になりましたね、
うん、面白いですよ、ね、絶賛クラッシュ祭りですけど、
何クラッシュ祭り？
いやもうクラッシュしまくるんですよ。
そういうことね。
ええ、
はいはいはい、アプリがね、アプリっていうかソフトが落ちちゃ
う、ね。そう。
まあまあまだね、アーリーアクセスですからね。
アップデが入ってみたいな。うん、そうそうそう。でまあ、うん、まあ使えるようになってみたいなね。うん、だからもうこまめにもうあれ基本的にはオートセーブなんですけど、うん、もう手動でもセーブできるんで。
はいはい、はい。
でこまめにこまめに。こうセーブしながらみたいな、うんうん、プレイスタイルにはなっちゃいますけど、
いやでもなんかなんでこう今のタイミングでリマスター出すんだろうなみたいな話あったじゃないですか、
うん、はいはい、
あれはでも確かになんかその時ダンさんも言ってたし俺も聞きながら、あ、そのリマスター出すってことはやっぱり2は1と違う、だいぶ違う内容だからこそ、
うんうん、
あえて今1出しといてっていうことなんだなっていうのはなんか、
そうですね、単純にね、じゃあアーク1から2になったところで、その、うん、例えば新しい恐竜が出ますとか、ね、グラフィックが綺麗になりましたってだけだったら、うん、ほぼほぼリマスターとやってること同じってことになっちゃいますから、
うん、そうそうそうそうリマスターでええやんになっちゃうし、
そうそうそうそう、
全然違ったら全然違ったで、いやーこのグラフィックでアーク1やりたかったなーっていう人もなんか出てくるんだろうなっていうのを見越しての1のリマスターなのかなっていう感じ、うんうんうん、
そうですね、それはもう本当そうだと思います。だから、うん、1から2に変わったからとて、 その1を衰えさせずにそのままサービスを続行するという意思がこう見て取れるというか、ゲーム性が違うから両方あの2つ2本柱で行きますよみたいな感じなんだろうなっていう感じはしますね。マイクラ本家とマイクラダンジョンみたいな感じで、こうスピンオフのマイクラみたいなのがこうね、いろんな味付けされたマイクラが出てるみたいな感じで、多分ストーリーしっかりあるタイプの2が出るんじゃないかと、まあ僕は思ってますみたいな話でしたね
って感じは、ちょっとしますよね。少なくともストーリー要素がだいぶ強まっているからこその今のリマスターなのかなって感じはする、うん、あ、しかもあれじゃないですか、前回収録の時はまだ情報が出てるか出てないかみたいなタイミングだったんで多分拾ってなかったんだと思うんですけど、 PS5 でも出るそうじゃないですか、日本だとスパチュンが、
ああそうそうそうそうそうそう、
ね、ローカライズして、
うんうん、そうなんですよ。
あ、ええ、俺 PC のスペック正直不安だからそっちしようかなみたいな。
いや、安定性っていう意味では圧倒的にやっぱコンソール版の方がいいと思います。まあ、ただ、うんうんうん、今のところですけど、うん、開発元が言うには、うん、現時点では、そのコンソール版と PC 版っていうのは、うん、マルチプラットフォームでそのクロスプレイはできないと。
あ
いう仕様であると。まあ、で、もともとのアークが、ほぼほぼ大丈夫だったんですよね、確か。
うん。クロスプラットフォームもいけた。
いけたんです。確か、確かね。だけど、うん、今のところは、その、コンソール版とは考えてないよっていうか、まあ、やるにしてもだいぶ後になるみたいな感じの確か表現をどっかでしてて。
うん、うん。
うん。まあ、大変よねってやっぱ思うし。
大変よね。
普通に。うん。めっちゃ大変。
だろうな、まあそこの管理の問題がね、うん、結構いろいろね、 PC 側だと結構いろんなモッドとかバキバキ入れているのと、そのモッドとか全然ない環境のコンシューマー版をどうすり合わせるかっていうのは難しいでしょうし、
難しい。いやでもアークってそれでもすごいなって思うのは、まあ、そのリマスター版でどう対応してくるかはちょっと分かんないですけど、うん、そのまあ前作というかリマスター前の作品では、うん、PS4 版でもコンソールコマンドを入れられるんですよね。
うん、コンソールコマンドって何？
要するにこう、チートができるんですよ。コマンドを入力をして、
うん、
例えば恐竜全員一回死ねみたいなこのコマンドとかができるんですよね。
あ、へえ。
今、カーソルが合ってるやつを殺すみたいな感じのコマンドとかが
。あるんだ。
あるんですけど、まあ、パソコンでそれができるのは、まあ、
うんうん、
でいい、まあまあ、わかるけど、
うん、
PS4 版とかね、そういうコンソール機で、コマンドを打てるみたいなのは、他のゲームじゃなかなか多分ないと思うので。う
ん、振り切ってんね。
いや、
そうですね。どういう風に遊んでもいいっすよ、みたいなことなのか、うん。
でも確かにね、仕様上ね、コンソールコマンドがないと結構しんどいっていうのはあるんですよ。その、うんうんうん、恐竜の湧き具合とかで、その一回湧いちゃうとそいつら全滅させないと、その、
うん、
恐竜の湧き数っていうのが決まってるんで、
うんうん、
例えば欲しい恐竜じゃないやつが湧いちゃったらその湧き枠が一個埋まっちゃうんですよね。そうだからこう全滅させたりとか頑張ってこう敵倒して沸かし直しをさせたりとかしてこういろいろ頑張ってるわけですよ皆さん。本当に
すごい力
そういうのを一発でリセットするみたいなコマンドとかが、うん、そのさっき言った恐竜一回全部死んでっていうやつで瞬時に全恐竜がもう一度湧き直すみたいなリセットをかけられるみたいなねそういうのがないとちょっとし、うん、そもそもクリアするのも大変みたいな感じだから、うん、まあ入れてるんじゃないかなと思いますけどね。
なんかマイクラとかでもチートとかってさ確かなんか、うん、あったには設定画面からなんかあったよ、あったけどなんかこれ入れるとなんかその、
うん、
なんかペナルティじゃないけどあったよね。これを入れちゃうと
実績解除ができなくなるとかそういう感じなのかな。
実績だった、あ、まあ実績かもしれないね。
うん、まあまあチートだからね。まあアークも本当にそれであの収録の後、うん、そういえばアニメってどうなってんだろうなと思ってちょっと調べてみたんですけど、うん、その
あ、はいはい、アークのアニメ、
うん、日本でどう公開されるかは分かんないですよ。そもそも日本で公開されるかどうかも分かんないですけど、
うんうん、
一応なんか結構順調に作ってるっぽくて、
うんうん、
あの僕が見た限りでは2023年中にシーズン1がすでに公開される予定であるみたいな情報で止まってるんですよ。もうあれあと2ヶ月ないけどみたいな。ただしどういうプラットフォームで公開されるかどうか分かりませんみたいな。
うーん、
ああそうみたいなね。
それはどうなんだろうね。なんか視聴率的には どうなるんだろうね。分からないけど、
ちょっとどうなのかなって。
いやでも確か実際でも一時期流行ったっちゃ流行ってたから、
うん、
まあ、興味ある人もいそうっちゃいそうだけど。
いやめっちゃ見たいですね。その
まあダンさんはね、そうだ
な、うん、やっぱアークって、まあ、今日のね本編の話にも、まあ、多少つながってくるか分かんないですけど、僕アークの音楽超好きなんですよ。
へー、
うん、でやっぱりその音楽がアレンジされた曲が、うんうん、そのトレーラーでも使われてて、
うん、
その主人公の女の子がこう突然こう恐竜の世界に舞い降りてこう一生懸命こう生活しているトレーラーみたいなのがな見れるんですけど、うんうんうん、
アニメが、
うんうん、はい、そのアニメでね、うんうん、なんかまあいかにもこうなんかアメリカのアニメって感じのちょっと感じで、あ、僕のあんまり好みなタイプじゃないけど、それでもちょっと泣いちゃったもんね、うん、もうこれから彼女 を待つ苦難というか。その、
ちょっと待って、想像して泣く、うん、泣くのはちょっとずるい。
いや知ってるから、もうその後の話を僕は。でも
それはなんかゲームのキャラと連動してるというか、ゲームの主人公と ほぼイコールなんだ。
そうそうそうそう、
性別だけ固定なだけで、
多分あ、いや、ゲームの主人公はいわゆるあのプレイヤブルな主人公の話をしてますよね今ね、多分ね、うん、そうじゃなくて、あ、むしろでもね、それを多分イメージしてるボブっていう、あの、うんうん、いかにもあのゲームの僕らがプレイするキャラの顔にすごく似た、あのすっぱだかのやつが、うんうん、最初出てくるんですけど、それはまあいいとして、うんうん、あの前回話お話ししたあのフレーバーテキストの中に、
うんうん、
でこういろんなストーリーがあるよっていう話したと思うんですけど、はいはい、あのアークのパッケージにあの恐竜の背中に乗って銃構えてたりする、うん、槍構えてたりする
女の人
だ、女の、そう、うんうん、あの女の人がアークの本当の主人公なんですよ。
ああ、じゃあ、パッケージのキャラクターは、
うん、
その誰かが作ったこう主人公のキャラクターじゃなくて、そのバックグラウンドストーリーにいるキャラクターの一人なんだ。
そう、そう、 あの人は生物学者なんですけど、多分 その人がそのままあのアニメの主人公ですね。
うんうんうん、
はい、もうそのあとね、まあ最強のメイインっていう女の中国人の女の人が出てくるんですけど、まあ、第二の主人公と言っていいレベルの、うん、その人の人生がまあその後も壮絶なんで、メイインとその主人公のね女の人がこう会った時の感じとか思い出すと、ここからお前ら大変なことになるぞみたいな。大丈夫かっていうのがね、
こんな展開があるんだ。
いや、もう
でもそれはゲームの本編の話ではないわけね、
全く、
あくまでフレーバーテキストとして語られる、
そうそうそうそう、
あれなわけね。それこそダンさんも普通にプレイしてる中では気づいてなかったよ、
全く分かんない、うん、全く分かんないし、なんだったらちょっとうざいぐらいあります、あのフレーバーテキストはね。
何言ってんだか分かんないみたいですね。
いや、うん、そうそう、画面いっぱいに出てくるんで、あのフレーバーテキストが、うん、
あ、
不意に、うん、だから
不意に、
そうそうそうそう、
なんか見つけてとかじゃないんだね。
いや、見つけてなんだけど、その森のね、すごい木々が茂ってる中、
うん、
その遺跡とかがあるわけですよ、ボロボロの遺跡、はいはい、で中にはもうほとんどなんていうか柱しか残ってない、1本だけ柱がポンとあって、
うん、
でその足元、柱の足元とかに草が生い茂る中にこう箱があって、
うんうん、
目視できない状態でその箱の前とか歩くと箱がパカーって開いて、ジョーンっていう、こう効果音とともにこう目の前いっぱいにこう古文書みたいなのがバッサーって開いて、彼女たちの残したイラストとかテキストとかが出てきて、うん、その人の音声が流れてきて、あーで見つけたんかと思って、
うん、
気がつかないで見つけちゃうんですよね。でバーっとこう画面いっぱいに出てくるから、その時点で戦闘とか してたらもう何にもできなくなっちゃうんですよ。
ああ時間は進むんだ。
そうそうそう、進む、進む、そう、だからで、だけどやっぱね、それはね、今となってはちょっとね、なんかちゃんと見ちゃうね、今僕は、今の僕は、
う でも最初そのゲーム側でもそこまでそのバックストーリーにめちゃくちゃ比重を置いてたわけじゃなかったんだけど、2を出す上でより重要になってったのかもね。
どうなんでしょうね。
なんかほらボイスがついたとかって言ってたじゃない。
そうそうそうそう。だから徐々にストーリーを前面に押し出そうとしてきたんだろうなっていう感じはありますね。その最初からっていうわけじゃない。でも、ポッとでというかそのパッと作ったような内容のストーリーじゃないし、
もちろんあったんだろうね、そういうバックストーリーみたいな、
そうそうそうそう、まあ、設定とか多分途中でいろいろね、あの DLC 作るたびに追加されたり変更したりとかあったんでしょうけど、まあなんていうか、あのそういうバックストーリーをちゃんと知った上で、やっぱね見るともう全然違いますね、あの世界が。いやー、おもろいなーって思いますね。
でもそれを、アニメがね、それをこう、語らずにプレイさせるっていう、このなんか贅沢さみたいなのを感じるけど、なんかね。
そうね。
大半の人は別にそこになんか、あんまり興味を持ってないままやってるっていう、こう、贅沢というか、もったいないさというかね。
そうそうね。あの、もし僕だったらもう全部知ってくれーと思いながら。
穴という穴からね、知ってくれものがブギュー
って。そうそうそうそう。まあまあまあ。
まあ、そうならないのもなんか、まあでも2はだからそっち側に行くのかなっていう気もしちゃうけどね。
そうですね。まあ、正直あのアニメになるって言ったけど、アニメワンクールとか、その、そんなもんで語られるほど短い内容じゃないので、まあどこまで語れるのか、まあ、それはその視聴がどれぐらいされるのかによるんでしょうけど、まあお金もないって言ってるからね、まあどれぐらい続くのか分かんないですけどね。僕はでも非常に楽しみですね。
お金ないんだな。あれか、アークのなんかマイクラ版みたいなさ、なんかキューブでできたボクセルアークか。
はいはいはい、ありましたね。
作っちゃったからかな。あれどんぐらい売れたんだろうとかちょっと思う。
どうなんでしょうね。
なんかカジュアルはカジュアルだから、なんかちょっとあれはあれで触ってみたい感じみたいなのはあるわ。
確かにね。なんかいろいろ簡易的になってんでしょうけどね。
本ちゃんのアークだとちょっと重たいかなみたいな思った時にちょっと買おうかなって思った時期あった。ボクセルの。
まあでも確かに僕も今となっては触ってみてもいいかも。
結構違う内容だったりするかもしれないしね、バックストーリーとか、
ね。そうですね。いやまあちょっと前回に引き続きアークの話目いっぱいしちゃいましたけど、リスナーさんのお一人からね、僕ら二人に当ててちょっといただいたものがあって、せっかく僕と春さんとのこの回なんであれですけど、僕らのねストリートファイター6っていうのを今年に入っていろいろやってますが、二人ともね、あのアーケードコントローラーっていうのを触ったことがねえなみたいな、
ちょうどね前々回ぐらいにその話をしてましたね、ダンさんが、ね、
してて、
そしたらアケコン買っちゃうの、アケコン勢になっちゃうのみたいな、
ね、アケコンちょっと使わないのあるんでよかったら いりますかみたいな感じで
っていうか、あのその回を聞いて送られてきたわけじゃなくて、ちょうどその回を収録した直後ぐらいにね、
本当
いただいて、
いやちょうどその話してたんすよみたいな。
で、あのまあ要は世代交代、その方の持ってるアケコンが世代交代するんで、まあ古いやつちょっと、しかも2台あるんで、どうですかっていう風にね言っていただいて、あのゲームハードとしては2世代前かな、360と PS3 のアケコンって感じ。
そうですね、でも基本的にはね変わんないですからね、
そうそうそう、
アケコンなんつー
もんは状態もめちゃくちゃ綺麗だったんで、
あの多分相当多分綺麗にして送ってくださった感じはありますよ。
あのなんか、はい、掃除しっかりしてお送りしましたんでっていういただいて、さらすみたいな、
すごい綺麗な状態でした、ありがとうございました。
でもちろん PS3 のコントローラーで、俺ほらストロークを買ったハードがプレステ5じゃないですか、
はい、
でプレステ5ってプレステ3のコントローラー刺さないんですよ、刺しても認識しないですよ。でコンバーターみたいのがあって、それを間にかませればどうやらいけるらしいんですけど、コンバーターがどうやら7000円ぐらいするんですよね。
なるほどなるほど、
いや結構するな。それだったらで PC 版はPC 版の体験版で、その何も刺さずに、要は間に何もかさませずに、そのアケコン直で PC にブスッと刺せば、 いけるっていうのを確認したんですよ。
うん。
これ、だってストローク自体8000円だから1000円ぐらいしか差額ないんですよねと思って。PC 版を買おうかなってやって。
なるほど。
ストローク PC 版買いまして、そのために。
すげえ。
やりましたけどね。
どうなんですか。じゃあ、ニアカを持ってるってことじゃないですか。
いや、そうそうそう。実は俺、ゲームなんとかクラブ、多分2人、音亀春がいる状況に。
偽物かってなっちゃう、う
ん、片方 PC 版なんで、まあ、よかったらフォローしていただけるとありがたい。フレンド登録していただけると改めてねそっちもしていただけると嬉しいんですけど、そうそうそう、でもとりあえずさやってみたっすよ、
うん、
俺正直アーケード勢でもないじゃないですか。アーケードのゲームを、まあまあまあね、結構触ってたわけでもないんで、ほぼ、うんうん、バージンに近いアーケードスティックなんですよ、
うんうん、
まあ技が出ない。
いやもう本当にそう、やっぱチュンリー気候拳はため技ですけど、
うんうん、
全くこれたまらない、たまらない、このレバーだとたまらない仕様になってるって思っていましたね。
たまらないってどういうことなんだろう。技が出ないならまだわかるけど、たまらないの、
うん、
ためて打っても出ないぞみたいな。
まあ単純に下手くそなんでしょうけどね、
うん、俺もなんかね、コマンド自体は、その、
はい、
練習モードみたいなやつで、こう、自分の入れたコマンドみたいなの見れるじゃないですか。で、コマンド自体は入力されてるんだけど、うんうん、なんか技が出ないみたいなのがあって。で、うん、どうやらなんかこう、右手のボタンを押すタイミング、
うん、
が、なんかこう、感覚、思った感覚とはちょっと違うタイミング、ちょっと遅らせるとなんか出るみたいな感覚が自分の中であって。
ああ。
これがなんか、こう、アケコンの身体性なのかと思いながら。
なるほどね。
うん、繰り返すんだけど、うんうん、まあでも、言うて基本、こう、やっぱりスティックのこう、動かし方がね、うまく出ない。うん、でも、昇竜拳はなぜか出るみたいなね。
もう正直、どう握っていいのかさえよく分かんなかったですけどね。
いや、まあ、それはそう。俺なんか昔、梅原氏がなんか喋ってる動画で、横から握るんすみたいな言ってたから、横からねみたいな。小指だけ引っ掛けてみたいなね、とかって。
へぇー。あ、上からとか、なんていうの、ワインのグラスを持つみたいな感じで、うんうん、ほら、握るみたいなのも、まあ、あったじゃないですか。なんか、僕らが子供の頃、ゲームセンター行くと、そうやってやってる人、いたなーっていうイメージがあったんで、うんうん、なんかそれやっても、なんかこう、やっぱちょっと、よくわかんないんで、でも、横からなんだ。
俺、横からにしてますね。いや、正直、全部試してとかじゃなくて。
いまだに定まってないですけど、うん。
横からにして、うんうんうん、まあ、とりあえず、そこそこな確率で技が出るぐらいにはなんとかなったかな、みたいな。
おー。うん、でもちなみに、うん、それは PC 版になってキャラは何使ってるとか、なんか、あるんですか？
いや、最初前に使ってた剣を久々に掘り出してやってたんだけど。
うん、うん、うん。人雷
どうしようかなって感じ。剣か。剣使ってるやつめちゃ多いんだよな、みたいな。
まあ、まあ、むちゃくちゃ多いね。むちゃくちゃ多いですけど。
からなんかな。いや、
でもまあ、やっぱり。
怖いなって。
言うて強いし、やっぱ同期キャラだし、なんか癖のあるやつでなれるよりはいいんじゃないですか、最初に。
いや、でもなんか、やっぱさ、剣って比較的、まあ、早いというか、コンボ系のキャラじゃないですか。
そうですね、確かに、ね、
ここでどこを打つかっていう素早い判断が求められるキャラクターじゃないですか。
確かに確かに、
うん、俺の脳にそれができるかみたいな。そもそもその
うん、
開け込んでコンボが出ないっていうね。技は出るようになったけど、まあまあまあ、コンボってまた2段3段ハードル高くなるじゃないですか。
いやもう2段3段どころじゃないですよ、もう本当に。
この攻撃の後に、うん、キャンセルできるタイミングの中で、こう、別の技を出すみたいな、うん、スピード感を求められると、急にまた技が出なくなるみたいなね、
うん、
ことになるから。
今の、はいはい、梅原大悟でさえ、
うん、
今の梅原大悟でさえ、昇竜拳、あと100回練習みたいなことを配信でやってるわけですよ。はい
は
い
は
い
うん
あと何百回とかっていう風に、毎日毎日、昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳でずっとやってるわけですから。
あの昇竜拳は何フレームで出てんだろうねとか思っちゃうね。多分俺らのコマンドの倍ぐらいの速さで出てんだろうな、みたいな。
そう。だからやっぱりなんかこう手になじませるというか、こう考えながらやるというよりはもう本当に手が勝手にそう、ね、コンボとして動くみたいなレベルまでやって初めてなんでしょうね。
だから俺らさ、 よく格ゲー勢が言うさ、
うん、
何時間とかとりあえず最初の初日はずっとトレーニングモードにトレモにこもるみたいなさ、うん、話とか聞くじゃない、うん、話としては、
はいはいはい、
でも俺らって全然トレーニングモードこもった経験ないぜじゃない、
う
ん、
そうですね、
いきなり実戦もしくはワールドツアーからいきなり実戦勢じゃない、
うんうんうん、
アケコン触ってあなるほどそういうことかっていう気分にはなってる今、
まあまあまあ、
そしてその壁の高さを感じてる、
う、ね、うん、
あなるほどね、コンボを手というか体に覚えさせなきゃいけないタイムが必要なのでなるほどね、っていう、
いやそれは間違いないですね、だからそういう意味でもやっぱモダンとかアシストコンボっていうのは、
うんうんうん、
まあ、本当に、まあ、新規の方にはありがたいというか偉大だったなっていう感じはありますね、
う
ん、
そうね、で俺もうあまりにさアケコンのスティックにさ馴染みがなかったからなんか他のゲームで、
うん、
とりあえずそのアケコンで操作するっていうのを手に馴染ませようと思って、
ああいいっすね、
あこれアケコンでやるのにちょうどよくねと思ったのがヴァンパイアサバイバーズだったんだけど、 あれほらスティック一本しか使わないじゃん、
はいはいはいはい、はい、
これはちょうどいいぞと思ってやったら対応してね、
あそうだ、なるほど、やってないんだ、いや確かになんか向いてそうな感じはしたけどね、
いやそう、ね、めっちゃちょうどいいなと思ってこれできいやむしろできるだろうって思ったら全然動かねえみたいな感じだって、でそれで試しにあの、
うん、
ホロキュアっていうあのスチームで出てる無料のまああのヴァンパイアサバイバーズのフォロワーというか、う
ん、へえ、
あのホロライブってその VTuber の事務所あるじゃないですか、うんうん、あのキャラクター、うんうん、あの人たちのキャラクターを使った、まあ、二次創作ゲームみたいなのがあるんですよ、
なるほど、
まあ、大体内容はヴァンパイアサバイバーズと似たような感じで、まあ、ちょっとこう手直しが入ってるみたいな感じの、
はいはいはい、
それ自体も結構よくできたゲームなんですけど、それでやったら、うん、それは対応しててこっちはできるんかいってなってでそれをこう 2,3 回こう開け込んで回して、でその後にちょっとストローク持ってきた、ちょっとバザーで安くなってるとか思いながらちょっと手に馴染んだ気がするみたいな、
お、まあ、結局経験なんだよな、
うん、まあもともとね、ほら俺らアーケード勢でもなかったからなおさら手に馴染んでない、まだね、
そう意外と大きいんですよね、レバーもそうだし、あのやっぱボタン一個一個が僕にとっては結構でかくて、
ああまあそうね、思ったよりもサイズあるっていうか、こう4つボタンが並んでるのを全部の指でこう押せる状態にしとくと結構指開くねみたいな、
そう
あるね確かにね、
いわゆる運指っていうやつですか、指を運ぶと書いて運指が、
うんうん、
まあもちろんそれも慣れだろうし、その僕よりも指が短い人でその上手い人はたくさんいると思うけど、
うん、
でもなんかこう意外とレバーも大変だったし運指も右手も大変みたいなイメージがあって、
うん、
結構ねなんていうの、もうパンチ出したいのにキック出ちゃうしみたいなもうインパクト出したいのにパリ出ちゃうしみたいな、そんな感じが結構あって、これは大変だなっていう、
そうよね、俺らコントローラーとか、
うん、
あのパソコンのねキーボードみたいな感覚だとさ、うんうん、常に使うボタンの上に指が置いてるみたいなさ、
うんうん、
感覚はあるけど、なんかアーケコンはちょっと違う感じがするよね、
うん、
必要な時には移動しないといけない指がみたいな感覚はあるので、そこの身体性がまだこう全然追いついてないみたいな感じ、
うん、まあ、結局慣れなんでしょうけどね、その辺もね、
うんうんうん、でもなんかねアケコン使ってこうなんかカチャタンカチャタンカチャタンとかやってるとちょっとね、うんうん、それをやってる自分にエツにいる、
いやわかるわかるわかる、まあ、らしさが
昇竜拳出てるってコンボ出たみたいなそこだけで一人で喜んでるみたいなでも怖くてランクマに行けない
いやだよね、いやもう本当そうだと思うわ、いやでもやっぱそのやっぱアケコン使うならモダンじゃなくて一回クラシックで触りたいよねっていうのはあって、
いや、そうね、
やっぱその普段使ってるチュンリーで、
うんうん、
そのモダンでは出せない技っていうのが結構あるんですけど、それがやっぱりこうね、あのクラシックだと出せるっていうのを見て、
うんうん、
これちょっとクラシックでやってみるっていうのも一つありなのかなってやっぱちょっと思いましたね、
うんうんう
ん
う
ん、なんかやっぱ今までずっと慣れてきたやっぱ手がモダンで慣れてるからやっぱそんな簡単には切り替えられないけど、
うん、
でもあ僕が見たことない技を僕のチュンリーが使ってるみたいなの見てやっぱちょっと心動くものはありましたね
いやいいよね、
うん、でそれだけでもそのアケコンを送ってきてくださって、その甲斐があったなっていうのはすごく感じましたね、
そうっすな、うんうんうんうん、
ま
そうなんだよね。だからそこのこう、うん、まあ今からこう再び、まあストローク坂を登っていく、ストローククラシック坂を登っていくっていう楽しみはあるけども、
うん、
やれるかっていう、やれるのかっていう。ねえ、なんだかんだで、その、モダンでもさ、
うん。
100時間超えぐらいのお互いにやってるわけじゃない、
うんうんうん、
で、まあなんとかこうダイヤまで行けました、みたいなね。
うん。
感じになってるのが、今からクラシックでやって、どこまでどんぐらいの時間でいけるんだろうみたいな計算はどうしてもしちゃうところはある。
まあまあね、難しいですよね。
まあ、まあ、あんま深く考えず、こう気が向いた時に練習するぐらいでいいのかなとは思うけど。
まあまあ、そうですよ。別に僕らは何を目指してるわけでもない。
そう
ので、
まあまあ、時々、その、開け込んで、カチャターン、カチャターンをやって、こう、越にいるでも、まあいいっちゃいいんだろうけどね。
うん、
でもなんか最低限戦えるレベルにはちょっとまあなりたい感じはあるけどね、
うん、まあ、せっかくねハルさんに至っては PC 版も買いましたからね、
うん、まあね、
うんうん、
まあ PC 版は、まあまあ、あの今までロビーで会話しづらかったのが PC 版の方が会話しやすいなとかいろいろこう、
ね、ああそれは大きいですね確かにね、うん、キーボードが使えるからね、
あるんでまあまあ、まあ、結婚だけの要素でもないじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
まあそんなことがありましたけども、まあ結婚ね、
そんなところですか、
まあまあ、うんうん、本来数万するものを、
いや本当ですよ、
いただきましたありがとうございます、
うん、いやいい体験ができました、
うん、まあそんなとこですかね、そんなとこっていうか、はい、まあ、全然こう30分以上話してるわけです
はい、
はい、じゃあまあそろそろ本編いきたいと思いますが、今回はハイファイラッシュと、インタラクティブミュージックということで、
はい、
ちょっと話していこうかなと思っております。
はい、
っていうのもまあもちろん私がハイファイラッシュを最近やって、
うん、
クリアしたからという
ね、あクリアまで行ったんですね、
してはい、クリアいたしました。
はい、
じゃあ本編いきたいと思います。
はい、
本編です。
ハイファイラッシュ。
ハイファイラッシュのね、話を今回、まあ、していくにあたって、こう、インタラクティブミュージックっていうね、ものをちょっと自分の中で掘り返してみようかなということで。うん、まあ、はい、ハイファイラッシュ、ちょっとタイトルにはついてるんですけど、まあ、ちょっと後の方でハイファイラッシュの話はしていこうかなと。
まあ、メインはインタラクティブミュージックの話っていうことでいいんですか？
まあそうですね。インタラクティブミュージックからのハイファイラッシュに話をつなげていきたいけども、うん、どうなることやら。
おー。
という感じなんですけども。
なるほど。なるほど。
まずはあれですね、インタラクティブミュージック、まあインタラクティブサウンドでもいいんですけども、うん、ミュージックって音楽だけになってしまうんで、まあ、ね、まあ、その辺はまあ厳密の定義は多分ないようなもの。
多分ないんじゃないかな。
うんうんうんうん。まあ、別にここで定義づける気もそもそもないんですけども、
うんうん、
一旦インタラクティブとはっていうところにちょっとさっき戻ってみて、
なるほどなるほどなるほど、うん、
見ましょうか。インタラクティブとは
とは
とは、ダさん何ですか。
インタラクティブっていうとまあいろいろな意味合い感じられますけど、インタラクティブミュージックの中でのインタラクティブっていう意味では、
うん、
こう反応とかなんかそんな感じのイメージですかね。
ああ、要は自分がやったことに対して反応、
そうそう、リアクションみたいな感じですかね。
はいはいはい、はい、うんうん、うん、まあインタラクティブの言葉自体はなんか相互作用とかね、
うんうん
う
ん、
そういうような意味合いらしいです、はい、なので、うんうん、まあインタラクティブミュージックっていうとまあこちらがやったことに対してその、
うんうん、
ゲーム側がまあ反応する、作用するみたいなね、
うんうん、
で、
うんうんうん、
まあそれに対してまあプレイヤー側もまたそれに対して相互に作用していくみたいなことをまあ言ってるんだと思います、
うんうん、はい。
だからまあ分かりやすいところで言うと、あの自分のプレイに対してゲーム内の BGM が変化してったりとかね、
うん、
まあゲーム内の曲が変わる自体も、うん、まあすげえ広い意味で言えばインタラクティブミュージックなんだけど、曲が変わるの普通に変わるじゃん。
まあね。
戦闘になったら曲が別の曲になりますもん。まあ、ある意味インタラクティブなミュージックではあるんだが。
曲一本一本が切り替わるっていうのだけだと、多分インタラクティブミュージックの枠には入ってこないけど。
そうですね。
曲の中で、一本の曲の中で何かが変わるっていうんであれば、インタラクティブミュージックって言っていいんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですね。
はい。
うんうん。 分かりやすいので言えば、
はい、
というか、まあ、いきなり古いネタなんで、ちょっと若い人は、はーんってなるかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。うん。
スーパーマリオワールドね、スーパーミ
ュー、ね、出た、出た。僕もその話したかったんですよね。
はい、はい。の、うん、ヨッシーに乗るか乗らないかですよ。
うん、そうですね。はい。パーカッションが追加されるってやつですね。
そうです、そうです。テケテケテンテンっていうやつね。うん、
そうそうそうそうそう。
元の、そのステージの BGM があって、ヨッシーに乗ると、パーカッションになり、まあちょっと曲が豪華になるというか。
うん、うん、うん。
っていうのが、こう追加される、 BGM に追加されるみたいな、ね、
うんうんうん、
あれは一つの曲の中でその別のそのパーカッションのレイヤーがあって、ヨッシーに乗ると、うん、その音のレイヤーがオンされて、まあ、ヨッシーが降りるとオフされるっていう、うん、その自分のプレイの体験と、まあ、相互作用して BGM が変化するっていうね、う
ん、やっぱあれってその特にやっぱマリオだからっていうわけじゃないんでしょうけど、
うんうん、
でもやっぱマリオで顕著だったなって僕は思うのは、うん、ファミコン時代のマリオって逆に音が消えてたじゃないですか、 BGM がその、
うんうんうん、
なんか別の効果音が例えばコイン取るテリーンっていう音が鳴った時に、はいはいはい、うんうん、BGM の一音っていうかどっかのそのパートが消えるんですよね、
うんうん、
そうで音楽の方がちょっと変な感じになって、うん、また戻るという印象がすごく強かったんですけど、それが逆に追加できますせみたいな
、ね、
っていうのがなんかその作り手側のここもこれ実はこんな領域も隠し持てるぐらいその幅が広くなったんだぜ感がすごく、ここで遊びたい感がすごく出てて、いいなーって微笑ましく感じるところなんですよね、僕の中ではね、
うんうんうん、
スーファミになったからみたいな感じがすげーあるっていう、
そこのアピールはあるかもしれないですね、
うん、
まあでもそのヨッシーっていうこう新しい要素をより際立たせるみたいなところもあったりとかっていうね、
こうい
ろんな意味ですごい効果的に使われてる、わかりやすいところ
だな、うんうんうん、
まあ、他の部分で、いや、まあ、インタラクティブミュージックとはちょっと違うかもしれないけど、時間が、こう、ギリギリになってくると、こう、BGM が倍速になるみたいなさ、
うん、はいはいはい、
倍速ではないんだけど、速くなるみたいなね。
うんうん、
ああいうのも、まあまあ、そういう BGM を使った効果ではあるんでしょうけど、
うんうんうん、
ああいうのはやっぱり、任天堂昔から、もうその頃からやってるし、うまいよなと思いますけど。
本当になんかこう、工夫のをどんどん重ねていった感じはすごいありますね。
うんうん、
うん、
あとはね、自分はやってないんだけど、
はい、
これは最古に近いんじゃないかなっていうのがディグダグ。
ああ、僕もやったことない。
多分あれはアーケードか、まあ、それこそファミコンとか、
うん、
そういう世代のゲームだと思うんですけど、
うん、
キャラクター、まあ地面掘ってるキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターを動かしてる時だけ BGM が鳴る。
あ、そんな仕様なんだ。
そう、動いてるとテケテケテテテテテテテテテみたいな BGM が鳴って、立ち止まると BGM が止まる。で、動き出すとその続きからまた曲が始まる。テテテテテテテテ。
それってどういう意図でそれをそういう仕様にしてんだろう。
それはね、作った本人としては、そのキャラクターが歩いてるコミカルな足音っていうつもりで作ったらしいです。
ああ、なるほどね。
で、それがまあメロディックというか。
へ、
明らかに普通の価格で聞いたら足音ではないやろっていう感じなんですけどでもその作った人の意図としてはそういうことらしい。だから立ち止まると止まるっていう。
なるほど、なんかタラちゃんみたいな感じってことですね。じゃあね、
どういうこと、どういうこと。
え、タラちゃんって登場するシーン、そう、なんかこうそういう音が鳴るから、ま
あ、まあ、位置付けとしてはね、
うんうん、なるほどね。
でもまあ普通に考えたら足音の SE テコテコテコテコとかつけそうじゃない。
うんうんうん、
そういうのをだからまあ足音じゃなくて、まあ音楽にしたっていうだけなんだけど、それが、その音楽が鳴ってるのと、しかも立ち止まると止まって、歩き始めたらその続きから始まるっていうのがまた面白いよ。う
ん、いいですね、確かにね。
まあその、当時ゲームがシンプルだったからこそできるし、
うんうん、
その中でのアイデアっていう感じがね、すごいする。
うんうん、なるほど。
これも結構好きなんです。
うんうんうん、
あとはまあ、今言ったような、その、アレンジの出し引き。
うん。
アレンジを追加したり弾いたりっていうようなやつで言えば、うん、最近だとリングフィットアドベンチャーとかね。
あー、リングフィット、もう正直だいぶ昔すぎてやってたのが、 全然なんか BGM も覚えてないですけど、どんな感じで変わってくるんですか？
ランニングをしてるワールドあるじゃないですか。
はいはいはい、
走ってる状態
ね。ありますね。
走ってる状態の BGM から、うん、多分先頭に行くときも同じ曲のまま変わってったんじゃないかな。
じゃあシームレスに。
BPM が同じ曲がそのままこう音が追加されてみたいな戦闘っぽい音になります。で、戦闘の中でもどのその動きをやるか。腹筋とか、わかりやすいのはあれだよね。あの、ヨガだよね。ヨガをやると、トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルみたいな。ちょっと、こう。
あ、そんなんだったっけな。
キックが強い。キックが強いって言ってもピンとこないから。まあ、要はパンチの強い音じゃなくて、こう、あの、穏やかな感じのね、BGM に。
うんうんうん。はい。
けど、曲自体は、ベースは同じみたいな。もので、こう、状況によって推移するみたいなね。
まあ、フィットネスしてるわけですからね、リングフィットアドベンチャーなんてね、うんうんうん、その、うんうん、テンポが途中で止まったりずれたりとかすると確かにやりづらさを感じたりとかするでしょうからね。
うんうんうん。でなおかつリングフィットはあれじゃないですか、そのフィットネスの動き自体も BGM に同期してたりしてたんですよね。
うんうんうん。
体ひねるみたいなやつも右左みたいなやつがこう曲の BPM に合ってる。
あ、でも確かにそうじゃないといけないよな、あれこそって感じはすごくしますね。確かに、ね。
いや、だからそこをちゃんとそういうのやってくるの偉いよね、めちゃくちゃ。
偉い。確かに。
で、しかも若干の難易度じゃないけど、この、うん、ここのステージ BPM ちょっと早めなんだよな、みたいな。
ああ。
こうちょっと難しさだったりとか、ボス戦のステージはむしろちょっと遅いのは、こう、ある意味意地悪なんだろうか、みたいなさ、思っちゃったりとか。遅いとしんどいパターンあるじゃないですか、ね、フィットネスって。
確かに確かに。しんどいのはあるある。
逆にゆっくり動く方がしんどいみたいな。なんかそういう意地悪なのかもとか、思わないこともないみたいなね。
うん、まあ、久々にこれ言いますけど、僕の中でもあのゲームで覚えてるのは、うん、ビークトリーしか覚えてないですけどね。
しか覚えてないってのもどうなんだよ。しかもあのビクトリー結構いろいろバリエーションあるの。
そうそうそうそう。僕なんかはもう各国の言語のビクトリーいっぱい聞きましたから、あの時。なんかおもろーと思って。何に勝ってるのかは知らないですけどね。うん、
確かにね。自分に勝ったとかな、あれ、
ね、多分そういうことでしょうね。自分に勝ったっていうことでしょうね。
あとはね、まあ最近で言えばゼルダもそうですね。っていうか、任天堂ばっかりだね。
サム、いやまあまあね、でもゼルダはもう顕著も顕著ですね。それがね。
うんうんうんうん。ブレワイ・モティアキもそうですね。まあその前の作品はちょっと俺らは触ってないんであったのか。まああるっぽい話は聞くんですけど。
いや、あるでしょ。あんだけやっぱ音楽こだわってるし、ブレワイにしてもティアキにしてもやっぱりその過去作のいろんなオマージュ散りばめて、やってるわけで、そういう意味では多分相当やってると思います、
まあでも言うてフィールド上から戦闘とかはまあもともとフィールド上はそんなに BGM ないからあれだけど、
そうですね、
まあでも祠の中とか
祠の中も
かとか、あとは、あのハイラル城の中とか分かりやすい、
分かりやすいですね。あと馬、馬乗った時、
馬ね、そうっすね。
はい。とか、そうっすね。
うん。
あとは、ティアキンで痺れたのは、これ、ハルさん多分やってるかな？楽団のやつ、やりました。はいはいはいはい、まあ、ていうか、まあ、やってないと大精霊が、確か、大精霊でやってたっけな。
装備の強化ができない。
できないからね。で、あの曲をそれぞれの、まあ、楽団がね、一人一人バラバラになっちゃってるから、それを見つけて、また元の楽団に戻しましょうみたいなクエストが、まあ、あるんですよ。で、一人一人がパートが違うから、こう、どんどんどんどんこう音楽が、その楽団が弾いてる音楽が毎回一緒なんだけど、どんどん豪華になっていくみたいな演出があるんだけど、その中でも、なんか笛吹く少年がいて、その子が木の上にいるんですよね、確か。で、その木の上でずっとピロピロピロピロ曲吹いてるんだけど、馬宿の曲を、まあ、楽団って弾いてるんだけど、その曲、フィールドで鳴ってる曲にそのまま合わせてその少年が、それを吹いてて、少年の近くに行くとちょっとずつその笛の音が入っていくんですよ。
はいはいはいはい。
それがね、めちゃくちゃ僕は感動しましたね。
いいですね、うまいですね。
うん、
ちゃんと同期した
うまーと思って、うん、
音になってるんだ、
うん、でしかもあれちょうどいい感じでこう裏なんですよね、主旋律の裏なんですよ、彼の吹いてる
裏旋律、
うん、そうでそれがねその
腹見合ってるわ
けです
ね、
だけで聞くと、うん、なんかチュレルチュレルチュレルチュレルっていうのを、ね、ずっと彼が吹いてるんだけどあこいつは主旋律じゃないけどずっと裏旋律だから表には出ないんだけどずっとこうやって練習してんだなっていう感じがすごくあって、
うんうん
うん、なんか地道に地道にこんな少年なのに地道に地道にやってる感じがなんかどうしなんか愛おしくなっちゃってね、うん、すごく感動した覚えがあるんですよ、
はいはいはいはい、
そこのシーンでいつか俺ハルさんと一緒にこの話するんだと思ってたけど今でしたねそれがね
、まあ実際俺そこのとこめっちゃ聞いてるかって言われるとあそんなあったっけかって感じだけどいやそういうのあるでしょ
いやわかるわかる、ね、いや、ま、めっちゃわかるわかる
刺さる部分の違いみたいなあるよね
あるあるある、
うんでもそれもあれですよね、まあ、自分の動きによってその BGM が変化していくみたいな、
うん、インタラクティブミュージックだなっていうふうに思いましたね、うんうん、そこもね、うん、
あとはね自分の中で割と印象的というか今回そのインタラクティブミュージックが自分の やったゲームの中に何かあったかなって思い出したのはリッチレーサー7のメニュー画面っていうね
あリッチレーサーかでも確かに BGM めっちゃこだわってそうなイメージあるな、う
ん、あのね多分セブンに限らずね PSP で出てたやつとかも確かそういう風な仕組みだったような気がするんですけどメニュー画面のみの話なんですけど、うんうん
はいはい、
メニュー画面って大抵階層化してるじゃないですか、
うんうん、確かに、ね、こう
一番最初のメニューからシングルレースを選ぶか、うんうん、なんかタイムアタックを選ぶか何人に一人用のモードを選ぶかオプションですなんとかってあるじゃないですか
うん、
こうね、それこそストロークでワールドツアーモードみたいなさ。
はいはい。
で、そこに入っていくと、その中でこう、また、次の階層の、こう、うん、続きから始める、始めからやるとかさ、
うん。
一人用、二人用とかさ、なんか選ぶみたいな階層化してるものってあるじゃないですか。うんうん、その階層のどこに入るかで、最初その、メニュー画面の一番低い階層にいる時のシンプルなものからだんだん豪華になってくんだけど、どのメニューの階層を下っていくかで、その上に乗っかるものが全部違うっていう。
へぇ
ー。うん。まあ、それもある種、この自分の、こう、操作したものに対して違うものがなってくみたいな感じ。
なるほどね。
うん、だからメニュー画面の BGM だけで一つの曲なんだけど、
うん。
いろんなバリエーションが聴けるという。感じの仕組みになってて、
いいですね、うん、
ただなんかそれのなんか裏話みたいなので、なんかどっかでインタビューで見たんだかなんだか忘れたんですけど、そのメニュー画面の、
ほう、
あの BGM のトラック数がすごい量になるわけですよ。その階層分、
ね、
トラック数を全部いっぺんに読み込まないといけないから、
うん、
だからメモリー管理と、あの読み込み時間の長さが結構ネックになって、なんか大変だったっていう話を聞いて、それはそうだね、確かにね、と思って。
まあ、ちょっとこだわりすぎた部分があったかもしれないですね、もしかしたらね。
メニュー画面の BGM になんとなく使ってんねん、みたいなさ、ことになってたらしくて、ああ、そういう難しさはあるけど、あの曲は良かったって思ってね。
でもなんかやっぱその、効率的じゃないんだけど、結局そういうこだわりみたいなものがユーザーに伝わってるのはめちゃくちゃありますよね。
うんうん、そうですね。まあ最近だとそういうコンパクトな部分に使うだけじゃなくて、うん、まあある程度こう移動先が見えるみたいな部分じゃなくて、割とオープンワールドとかね、さっきゼルダ使ったような感じで使われる部分も、まあ結構多くなってきたかなというか。あとそれこそ、
ね、
FF13 とかがなんかそうだったっていう話も今回見かけましたけど、ね、うん、俺自身がやってないからあれですけど。
へぇ、13。
うん。なんかその移動してる部分の曲と戦闘に入った時の曲がずっと、うん、とかリザルト画面の曲とみたいなのが基本的にシームレスで繋がってるみたいな話。
なるほど。
見かけました、
ね。13僕だいぶ前にちょっとだけやった覚えがあるけど、ちょっと覚えてないですね、正直。
ちょっと覚えてないですね。
ちょっと。
まあ、ある意味、こう、うまくできてるものであればある子、
うん、確かに、ね。
あるほど気づきにくいっていうのもありそうですけど、
ね。間違いないですね、それは、う
ん。自然に受けられるみたいなね。変に引っかかってないみたいな。う
ん、いや、でも、うまく組み込んであるのに、めちゃくちゃ気づかれやすいっていう意味では、うん、さっきのね、逆の意味で言うと、うんうん
はい、
僕、それこそね、僕はやってないけど、めっちゃ好きになって、それがきっかけで、めっちゃ好きでずっと聞いてた BGM っていうのが、
うんうん、
ポケモンなんですよね。ポケモンのジムリーダー戦のやつで、はいはいはい、ソード&シールド 少し前に出たやつですね、のジムリーダー戦で、めちゃくちゃそのインタラクティブミュージックなわけですけど、これ聞いたことないっすよね、多分ね。
ハルさんはね。ソード&シールドの曲として認識というか、聞きに行ったことはない。
ですよね。いや、まあ、ポケモンなんつうものは、まあ、ほとんどの人がご存知でしょうけど、お互いに自分のモンスターを一匹ずつ出しては、まあ、それぞれ持ってるモンスター、確か5体とか6体とか、ね、こう一匹ずつ出していくわけですけど、
はいはい、
もうその、展開というか、あるわけじゃないですか。だからこう、2体目になったらちょっと転調したりだとか、その、あとはその、ポケモンのシリーズによって、なんていうのかな、巨大化させたり、ポケモンを。
はいはい、はい。
なんか、
メガ進化みたいなやつ、
なんかそんな感じのね。ソード&シールドだったら、その、なんていうやつだったかちょっとごめんなさい。忘れたけど、最新のスカーレット・バイオレット。
バイオレット。
うん。だったら、なんか、クリスタルみたいになるんですよ。
うんうん、なんかキラキラ、
ね、テラスタルだ。テラスタル。テラスタルっていうね。はいはいはい、要するにこうポケモンの属性をちょっと変えたり、極端にその強くしたりとか、まあ演出があるわけですね。それぞれのシリーズによって、はいはい、でそれの時のやっぱこう音楽とかも結局まあプレイヤーがどのタイミングでテラスタルするかとかっていうのは、まあプレイヤー次第だから、まあそれによってこう音楽が変わったりだとか、あとジムリーダー戦で最後の一匹を出すと、その、特にあのソード&シールドは、スタジアムでやるんですよね。めちゃくちゃでかいスタジアム、サッカースタジアムみたいなところで、その真ん中にポチポチと二人がいて、そこでこう対決するんですよ。で、なんでそんな広いところでやるかっていうと、ポケモン巨大化させるからなんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。まあそういうスタジアムでやるんですけど、まあ観客がうわーっといるわけですよ、そこに。多分、何万人か入るレベルの。で、その最後のポケモン、敵側がね、敵のジムリーダーが最後のポケモン出してくると、おーおーおーみたいな感じでこう、歓声が入ってくるんですよ、最後の BGM に。
BGM に歓声が入ってくるの？
そう。
コーラスとかじゃなくて、歓声？
歓声
って入ってくるの？
いや、歓声、ごめんなさい。まあまあ、コーラスと言っていいでしょ。うん。
は
あ
は
あ
はあ、
その人の声での、おーおーおーを言ってる歓声が。
ああ、なるほどね。
そう。入ってくるん
ですよ。サッカー場で、おうおうおう歌ってるのは、ああ、まあまあ、ありそうありそうみたいな。
そう。
そういう感じ
で。なぜか、スカーレット・バイオレットでもそれがそのまま踏襲されてるんですけどね。全然サッカースタジアムじゃないんだけど。まあ、それはいいんだけど、そういうのとかがね、もう本当によくって、僕、まあ実況を見てただけだけど、すっごいいい曲と思って、その曲をずっとリピートでやっぱ聴いてた時期ありましたし、今でも夜中ずっと仕事するときとかは、その曲聴いて目を覚ますというか。
熱いぜっつってね。
そうそうそうそうそう。まあ、ちゃんとね、ほら、ジムリーダー戦ってこう、多少なりとこう、相手と会話があるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、こう、それこそスタジアムだから、こう、廊下からこう、ずっとこう、歩いてって、スタジアム歓声がわーっていう中、こう、歩いていくんですよ。コツコツコツコツね。
はいはいはい、
で、向こう側から敵のそのジムリーダーがこうコツコツコツコツ歩いてきて、そのスタジアムのど真ん中で二人こうぐるっとこう向き合って、よしやろうみたいな感じになる。
選手入場です感がすごい。
そうそうそう。で、そこで一言二言交わした上で、ポケモンをお互い出し合ってみたいな感じなんですけど、その一言二言交わしてる時からももちろんそのジムリーダー戦の曲は始まってるんですよ。イントロが。てってってれれれってれってれれれってれってれれって、その会話のところでは、会話を進めない限りずっとそのイントロなんですよ。てってれってれれれってれってれれれって。で、ポチッと押した瞬間に、そのイントロからぐーっとこう A メロに入る前のまたちょっとサブイントロみたいなのが入ってみたいな、すごい熱い、そこからぐーっと変わるんですけど、ずーっとてってれてってれ待ってる時にいつ押してやろうかみたいな感じに、多分僕がプレイしてたらなるんだろうなみたいな。
いや、いいですね、インタラクティブ、ね。
めちゃくちゃインタラクティブだし、その、まあ、過去のポケモンとかでもやっぱそういう作りになってたらしいんですよ。僕はちょっと見たことないんで知らないんですけど。
うんうんうん。
まあ、だからそれこそさっきからね、マリオだ、ゼルダだ、なんて言って出てきますけど、やっぱニンテンドーって、本当に手を抜かないよねっていう感じがすごくしますし。
まあ、そうですね。
そう。今の子供たちが、これを聞いて、もっとなんか、いろんな音楽に興味持ってほしいというか、
うん、
その、僕は、 子供の頃にケーブルテレビが家に来たことによって一気に音楽の世界が広がったんですよ。
そうなの？
そう。それまではほとんどそんなことは、まあそれ言ってもなんかこうね、まだポンキッキとかでたまにこう、うん、ほら、あれが流れるじゃないですか。テクノみたいなのがこうね、流れたりするんですよ。ポンキッキとかで。電気グルーヴが提供してる曲とかがこう流れたりすると、そうそうあるんですよ。そういうの聞くと、はあ、こんなジャンルの曲があるんだとかって思うじゃないですか。でも、ケーブルテレビが来ると、MTV だとか、スペシャワ TV だとかって言って、うわーっていろんな世界中のジャンルの曲が、ずっとミュージックビデオばっかり流してるから、あいつら。
あるんだ、チャンネルが。
そう。ずっとそれ見てるんですよ、僕。めったが僕、ミュージックビデオを作る人になりたいって、その当時思ってたんですけど。
じゃあ、なるほどね。ちょうどいいところにちょうどいいものが来た、
う
ん、
そうそうそうそう。で、それですごく世界が広がったんですけど、
うん、
今となってはやっぱゲームっていうのがね、やっぱね、うん、その音楽的世界を広げるものすごく大きい要素になってくると思うんで、任天堂さんがね、そうやって昔からそうやっていろんなこう音楽をゲームの中に落とし込んでくれてるのは、うん、本当にね、今の子たちにもめっちゃいいことだなって思いますね。インタラクティブミュージックとはちょっと話がずれちゃいましたけど、
いや、でもそこの辺にやっぱり任天堂が結構こう力を入れてるというか、使い方が上手っていうのはやっぱり昔からすごいあるんだなっていうのはなんか調べてて思うところではありましたけどね。
いや、
でもちなみに今のポケモンの話で続けると、そのポケモンの BGM はどういう変化をしてました？要は
どういう変化？
さっき言ってたみたいに流れてる曲の上に別のレイヤーが乗っかるみたいな感じ。
別のレイヤーが乗っかる感じもあるし、
うん、
転調したりとか、テンポが
曲が進むみたいな感じ。
進むみたいな感じかな。
もある。
ある。だから、そのレイヤー分けってると、なんて言っていいか分かんないけど、ただ上から重なってるだけじゃないですか。極端な話、じゃあさっきのヨッシー乗ったからパーカッション入りますみたいな話とは全然違くて、これ多分相当難易度高そのいいと思うんですけど、そのヨッシーの話と比べると、こうだから多分この小説まではこいつこの曲にしてて、でその次の小説からは違う曲というか違うところに分岐していくみたいな感じなんでしょうね、作り方として。 でしかもそのどのタイミングでその小説に行ったとしても違和感ないように1小節1小節とか2小節単位とかでこう作ってあったりとかするんでしょうね、うん、
はい、そうです。ちなみに
それは、うん、イメージできない、もうもはや
それとさっきのそのレイヤー状になってるやつとの、うん、一応なんか名前の分け方というかこういうものですよっていうのを調べて、今回調べてあって。
はい、はいはいはいはい。
さっきまでのレイヤー状になってるやつが縦の推移っていうらしいんです。
ああ、なるほどね。
要は、
ね、
楽譜上で考えると、縦の推移って要は楽譜が別のトラックがこう縦に並んでて、それが移動していきますよみたいな感じね。で、横の推移っていうのは曲が進みますみたいな。曲が展開していきますとか、ここまでループしてたんだけど、ループの先に行きますみたいな。そういうのを横の推移っていうらしいです。だから、そのポケモンの話で言うと、横の推移もあるし、縦の推移もあるっていう。
そうっすよ。
移動もある。
そう。
うん、素晴らしい。
みんな聞いて、ジムリーダー戦。いろんなジャンルの曲がその一曲の中に入ってるから。
あ、いいですね。面白いですね。そういうのね。
めっちゃいいから。
だから、ここまで行くと、ちょっと別のジャンルというか、雰囲気になっていくみたいなね。
う
ん、
そう
ですね。それは手間かかってますな。
ぜひ、ハルさんにもね、聞いてほしいですね。うん、
まあ、僕
も、
まあまあ、
本当に
聞くためにポケモンやるっていうのも、まあまあ、別に悪かないんだろうけど。
いや、そう
ですね、別にポケモン嫌いなわけじゃないのよ。なんか、こういうの言ってると、ポケモン嫌いなんですよ。
いや、わかるわかる。
なんでしょって言われそうなんだけど、うん、
嫌いなわけじゃないしね。うん、
ただ、他にやりたいゲームがあるんだ。この違い、微妙な違いだけあるんだ。
いや、わかるわかる。すごいわかるよ、
うん。ちなみにね、今ちょうどその横の推移の話になったんで、ちょっと横の推移のタイトルも何個かあげようかなと思ってるんですけど、
はい、
自分の中でね、あ、これ、そういう意味では横の推移だなと思って、まあ、この番組でも割と馴染みがあるなっていうのが、FF6 のラブスボス戦ね、この前もちょっと話に上がりました。瓦礫の山っていう、ね。
はあ、はあ、ちょっと、今パッとは出てこないですけど。
うん。要はすげえ縦に長いボスがいて、うんうん、でそいつの下の方から3段階に分かれて徐々にこう下のやつを全員倒すともう一段上に行って、
うんうんうん、
でそこを全員倒すともう一段上に行ってっていう風になってるんですけど、
うんうん、
BGM がですね、 あの、一段階の時は、その BGM の曲の第一楽章がひたすら戦ってる間はループで流れるんですよ。で、そこを全員倒しきって上の段階に進むと、その音楽的に破綻のないところで、しれっと第二楽章に進んでるんですよ。
なるほど。
で、第二楽章か第三楽章に行くときも、そのゲームのその段階が進んでる中で、BGM の破綻のないところで、ちゃんと第三楽章に進んでるみたいなね。
その破綻がないところっていうのが、なんかすごいっすよね。
そう。そこは、あの、ちゃんとこう、ミュージックとしてやってる。SE 的に使ってないというか。
なるほどね、
音楽的に破綻がない。ここの場所まで来たらループが解かれて先進みます。みたいな仕様になってる。まあだからさっき言ってたポケモンみたいに、ビートのこの部分で次に進みますみたいな、結構こう、ダイレクトなね。うん、もういきなりここで、こう、
うん、
あの、試合が進んだんで、もう、割と早めにこう、もう強引に次に進んじゃいますじゃなくて、まあもうちょっと長いスパンでね、回ってる曲ではあるんですけど。
うんうんうん、
本当に俺プレイしてる時全然気づいてなかったですからね。
なるほど。
そういう言われてみりゃそうだみたいな。
まあ、結局気持ちを盛り上げさえすりゃ、そのね、制作者側の勝ちというか、意図通りではあるから、うんうん、気づいてもらう必要性はないんでしょうけど、
うんうん、
でもこっちとしては気づきたいっていうところあるよね。
うん、そうですね。
うん、
あれもでも本当に、ある意味あんまりこう、こっちのプレイに、すぐついてくるものじゃないから気づきにくいけど、
なるほど、
やってることとしてはインタラクティブミュージックだなという感じはしますね。まあ、あとは、わかりやすいところで言えば、あの、レズの BGM ね。レズっていう、うんうん、まあ私が割と好きなゲームでよくあげがちな、
うん、
あの、最近で言うと、テトリスエフェクトとか作ってた、うん、水口哲也さんね、が昔作ったゲームですけど、それも、まあ、なんだろうね、ロックオンシューティング的なゲームの内容ではあるんですけど、特定の敵を倒すと最初の BGM から、うん、その特定の敵を倒したタイミングで BGM のブレイクのところに入って、こう、
はぁ。
なんだろうな、テクノ系でいう、こう、ドルルルみたいな感じで、こう、盛り上がっていくのが挟んで、次の曲のフェーズにドーンって入るみたいな。
インタラクティブ。
で、また、うん、そうそう。で、また次のステージで進んでって、で、まあ曲が普通に流れてて、うん、で、その曲の、その、そのステージのフェーズ、第2段階のフェーズの、その特定の敵を倒すと、ブレイクがまた挟まって次の展開。どんどん曲が進んでいく。だからレイヤー上に追加されるわけではない。
うん、
どんどん曲が横に、こう、展開していくっていうのがね。
いやー、それやっぱ、うん、なんていうか、その、ループとかそういうものを総合的にこう、なんていうの、構成を考えるのもそうだし、
うん、
破綻のないように一個一個のパーツを作っていくのも、うん、なんか普通の作曲家とかの、なんていうか、スキルとは全く別のものが必要なんだろうなっていう感じはすごいしますね。
そうでしょうね。あの、さっきのポケモンの話だったり、レズの話だったりで言うと、どこのタイミングでそのブレイクっていうか、その転調なりとか、
うん、
そういうものが来てもおかしくないような曲にしないといけないみたいな前提はつきますよね。
うん。
うんうん。
ですよね。うん、そんな制限の中で聴いてる人にこんな印象を持たせるっていうことをやってるわけですからね。
そうですね。
うん
うん、
そうですよね。
個人的にはレズは、あの、まあ、音楽をうまく使ったゲームとしてはかなり自分の中ではこう大きな存在ではあるんですけど。
なるほど。
その、まあ、画面の演出と、まあ、ゲーム自体の演出がすげえマッチしてたっていうのもあったし。
なるほど。
それはとてもね、いいんですけど。
うん。
まあ、横の推移だと、まあ、あと俺やってないんですけど、オクストバストラベラーもなんか、戦闘の前の曲から戦闘に入るところはそういうような仕組みだったっていう。さっき言ってたポケモンのやつみたいに、その、
うんうん、
戦闘に入る前の前段の喋りの部分の曲がこうしばらくループしてて、戦闘に入るとそのループから解かれてちゃんと戦闘の曲に入るしみたいな。
なるほど。
感じだと思うんだけど、やってないけど。
いや、僕はやってたけど、そんなんだったっけなとかって思いながら。
そうそう、小屋さん小屋さんそうなの
なるほど。
まあ、そうですね。まあ、それがなんか横の推移って言われる、こう、インタラクティブミュージックの手法。っていうことみたいです。まあ、パッと聞いた感じ、まあ、曲が変わってるっていう意味じゃ、まあ、聴いてる人によっちゃ、まあ、同じように感じるのかもしれないですけどね。まあ、でも、こっちの方が音楽的にはある意味破綻はないというか、
うん。
スムーズだけど、まあ、発想がちょっと違うというかね。 さっきの、
ね、
あの縦の対だとどうしてもフェードインフェードアウトみたいのが主になってったりするのかなっていう感じはありますけど、うん、まあ、鈴まりとかはもうゴリゴリ突然ボンって入ってきますけどね、ヨッシーのヨッシーっていう音に合わせてね、
うん、確かにね、はい、うんうん、
でまあそれらをもっと細かくというか、う
ん、はい、
やってるなっていうのがそれこそさっき言ってた、まあ、レズなりテトリスエフェクトなり、うん、あの辺はもう複合的にやってるという印象がありますかね。 BGM に合わせて SE も全部 BGM に同期してるっていう。
なるほど、
うん、ルミネスとかね、ああいうのもそうですけど、
うんうんうん、
プレイヤーがこうそれこそ、まあ、テトリスエフェクトなんか想像しやすいかなと思うんですけど、
うん、
そのブロックを回転させるのにポチポチボタンを押すんだけど、押したタイミングからこうちょっとずれるんだけど、音楽的にその、うん、ビートにパチッとはまるタイミングにちょっとずれて SE が鳴ってるんですよね。
なるほどね。
そうだからどこのタイミングで押しても BGM の一つとして SE が聞こえるっていうような、
なるほどなるほど、
ことをアグレッシブにやってる、っていうのが、まあ、レズとか、テトリスエフェクトとか、その辺のね、ゲームなんかはよくやってますね。
ほうほうほうほうほう。少し前に、ほら、ハルさんが、紹介されてた、FPS のヘル、なんでしたっけ？
メタルヘルシンガーですね。
メタルヘルシンガー。
ええ、言っちゃいますか。
それとは、ちょっと違う、その、印象ですか？その、テトリスエフェクトの感じと。
個人的には、まあ、もう一段階違うというか、まあ、若干、こう、まあ、質が違うとも言えるんだが、うん、まあ、でも、レズとかよりももう一段階、こう、うん、その、うん、なんて言うんですかね、音ゲーに近い発想というか。
うん、うん、うん、うん。
もうこっちからそのボタンを押すタイミングを合わせに行かなきゃいけないっていうのがメタルヘルシンガーとか。
そうか、そうよね。確かに BGM に合わせて、そうそう、まあ、銃を撃つみたいな感じでしたもんね。確かにね。
レズとかは押したものに対して効果音が音楽に合うっていうだけであって、別にリズムよく押すのを別に共有はされてないんだよね。
うん。まあ、どっちが主体なのかっていうところになりますかね。
そうですね。だからまあ、メタルヘルシンガーとか、あと、クリプトオブネクロダンサーっていう。
ああ、はいはいはいはいはい。
ローグライク、まあ、俗に言うトルネコみたいなね。トルネコみたいなゲームの移動するタイミングを BGM に合わせると。
うん。あれも面白かったっすね。後にゼルダとコラボした。
そうです、そうです。
続編が出た。
ね、はい、出ましたけども。俺も体験版だけ、こう、ゼルダの方をやって。まあ、クリプトオブテクロダンサーは俺、実は持ってるんですけど。俺にはちょっと脳が追いつかないんじゃん。
あれ、めっちゃ難しそうでしたもんね、だってね。
あのゲーム、展開早すぎて、俺の脳が追いつかないんだね。なんか、
ね、
BGM に合わせなきゃ合わせなきゃってやってると、敵の攻撃バキバキ食らうっていう。
いや、でも、なんていうか、発想も面白いし、よくなんか作り上げたなっていう感じはするんですよね。
そうそうそうそう。ゼルダのはなおさら、こう、なんか、そのゼルダの雰囲気とめちゃくちゃマッチしてるというかね。
うん。いや、すごい珍しくないですか？任天堂がああいうコラボの仕方するって。
いや、珍しいと思いますよ。
めちゃくちゃ珍しい、
ね。全然違うゲームのテンプレに、任天堂のね、うん、ゲームを、
IP をね。
そうそうそう。しかも、ゼルダってめちゃめちゃでかい IP を。
そう。いやだから、うん、すげえなーと思って見てたんですけど、
うんうんうん、
だからよっぽどだからそのゲーム自体がよくできてるっていうことなんだろうなと思いましたね。その、うん、評価されたんだろうなっていう感じしましたね。
うん、そう、俺もあれちょっとこう、その、脳が追いつかんっていう段階を超えてちょっとなんか脳汁出るぐらいまでちょっとやってみたいなー感はあるんだけど、まだそこまで
行
ってない。なるほど。でもまああれとかも、その BPM、うん、に合わせてこう何か行動をするとプレイ的に得が出ますと、う
ん、なるほど、
うんうんうん、まあ、攻撃力が上がったりだったか相手が落とすアイテムが増えるだったりとか確かそんな感じだったと思うんですけど、
うんうんうん
うん、っていうのがそうですね。メタルヘルシンガーも、まあ、確か攻撃力が上がるとかいろいろ得があるんですよね、プレイヤー側に。
なるほど。
BPM に合わせて
うん、
行動するとっていう感じですね。
うん。まあ、あれももちろん、インタラクティブミュージックといって、いや、ミュージックには関係ないのか。
まあ、だからインタラクティブミュージックだし、インタラクティブサウンドっていう感じというかね。SE というか、プレイ自体にも、まあ、関わってくるんで、まあ、サウンドっていう広いくくりでくくっちゃっていいのかなっていう感じは。
だから、そうか。だからさっきの話とまだ一緒になっちゃうけど、 そのメタルヘルシンガーの場合はゲーム本位のインタラクティブだから、うん、ゲーム側がプレイヤーに対してこうアクションを起こして、それに対してプレイヤーがこう反応するインタラクトするみたいな感じですかね。
まあまあそういう若干逆転してるみたいな部分もね、うんうん、まあ、
でも
ありつつ、
音ゲーは基本全部そうっていうことですもんね。そうなるとね。
そうで、うん、音ゲーとはさすがにこう違うじゃないですか。音が主体では一応ないわけですよ。
うん、もちろん、ね、
メタルヘルシンガーなら主体は別に FPS だし、
うん、
ネクロダンサーの方は主体はあくまでローグライクのゲームに音要素が入ってるっていう部分で言えば、うん、音ゲーノット音ゲーっていう意味で、
うん、
まあ、インタラクティブミュージック的なゲームなのかなっていうね。
なるほど。
してるんですけども。
なるほど。
そしてですよ。
そして、
やっと、やっと来た。
やっと来ましたか。
1時間10分経ってやっと来た。ハイファイラッシュ。
やっと来ました。はい。
これが最近、本当に最近私がやったんですよ。まあ、数ヶ月前に一回試しでステージ1だけクリアして、ちょっとその時あのゼルダとストロークが忙しかったんでちょっと置いてあってたんですけど、ちゃんと、あ、このタイミングでちょっとやり直そうと思って、
うん。
やったんですけど、まあ良くて。
まあいい。うんうんうん、
まあ良くて。うん、まあそれが、まあ簡単に言うと、多分今まで行ってきたやつがほとんど、今まで言ってきたインタラクティブミュージックの要素がほとんど含まれてんじゃねえかなっていう。
すげえなー単語、うん、
あの
正直単語がなんかそういうゲームやっぱ出すイメージがなかったから、それまで、ね、
なかったなかった。で突然あれですよ、今年の1月26ですよ
ね。
まだ1年経ってないですね、あれね。
確かにね、急に出してきて、
うん、そう、突然発表、突然、まあ、販売開始
みたいな、うんうん、そうね、うん、
まあ、ゲームパスだと今日からできますみたいな、
うん、
感じで出したけど、
すごかったですもんね、急だったから、うんうん、
まあ、当時やっぱり評判もすごい良くてね、急に出たのにメジャーいいじゃん、うん、このゲームっていう話は聞いてたんだけど、ちょっとやれる環境が俺的にあんまりなくてっていう感じで、しばらく触れてはなかったんですけど、インタラクティブミュージックっていうか、まあリズムアクションみたいな感じで言われてて、うーわ、これ絶対俺やるやつやんって思ってたんですけど、
うんうん、
いや、何がすごいってベースのゲームは、
うん、
なんていうんですかね、スラッシュアクションというか、それこそデビルメイクライダーとか、
うんうん、
あとはまあベヨネッタだとかね、ああいう感じのこうステージ型のスラッシュアクションみたいな感じの、
うん、
まあ型は引き継いでるというか、ベースはそういうゲームなんですけど、
はい、
でしかも結構割とあの一本道ちゃんとね、
うん、
次はここ行ってくださいね、次はここ行ってくださいね、で間にちょいちょい戦闘が挟みます。でステージの中でもこう、なんだろうな、プラットフォームアクションみたいなジャンプでこうぴょこぴょこあの飛び石を移動してみたいな部分もあったりとか、ちょっとした謎を解いてみたいなのも多少あるんですけど、
うんうん、
まあ、ベースはそのスラッシュアクションというか戦闘みたいなね、
はいはい、
ゲーム性だったりするんですけど、でステージが8つぐらいあるんですね。
8つ
で、まあ、うん、それぞれのステージの中で常に BGM がかかりっぱなしなんですよ、
うん、
で基本まあロック系の曲が鳴ってるんですけど、
うん、
その曲がそのステージの進行に合わせても BGM が変わるんですよ。だから ここの場所からここに移動したらもう BGM が変わります。っていうか BGM が変わるっていうか、曲が展開します。
ほう、
違う 曲の違う部分に展開しますみたいな、まあ、さっきのポケモンで言ってたようなイメージに近いのかな。
はいはいはい、はい、
うんうん、でしかも戦闘になるとその上にレイヤー的な感じで曲が乗っかったりとか、まあ、曲自体が展開して戦闘の曲のバージョンになるのね。アレンジが変わるみたいな、曲が変わるわけじゃなくてアレンジが変わる、戦闘の時のアレンジに変わる。で戦闘が終わったらまた元のその移動時の曲に戻るんだけど、うん、それも全部同じ曲の中でやってるの。
はあ、じゃあもう
で、うん、
曲としてはそのステージに1曲なんですね。
いや
基本的には、
まあ、曲のなあステージの中でその大きな展開があった時に BGM が変わるみたいなところもあるんですよ。ボス戦の時はボス戦の BGM に変わるんだけど、でももう BGM にそのボス戦の中で BGM が変わったら、ボス戦はもう完全にその曲の中で展開をするわけですよ。
なるほどね。
強い攻撃をやったらその BGM がちょっと変わるとか、
うん、
そのなんか自分のグルーブみたいのがあって、まあ要はその戦闘時の評価みたいなね、
うんうん、
D からこうなんかコンボをタイミングよく決め続けるとD から C になって B になって A になって S になるみたいなさ、
うんうん、
あるんですよ。で多分それのその、
うんうん、
評価が上がれば上がるほど BGM を多分レイヤー的に 追加されてってる気がするんですよね。
なるほど。
うん、だからそういうのもやってるし。
うんうん。
うんうん。で、あと、その、自分のプレイヤーの攻撃のタイミングも、
うん、
その、後ろに流れてる BGM の BPM に合わせて、あの、弱攻撃と強攻撃みたいなのが一応あるんですけど、ベースとしてね。
ああ、弱強みたいな、なんか感じなんだ。
そうそうそうそう。
お
う
お
う
お
う。で、弱攻撃だと、うん、押した後の、その、まあ、
うんうん、
ビート、要は、ドンドンドンドンっていうリズムの、一個後に殴るんですよ。うん、で、強攻撃だと、もうちょっと、一拍、弱攻撃より置いてから殴るんですよ。
ああ、なるほどね。
で、殴るタイミングに次、弱か強かを押すと、さらにそこから連続攻撃みたいになる、みたいな。
なんか、でも、話だけ聞いてると、
うん、
ちょっとほら、アクションとしてはどっちかっていうとこうスラッシュアクションで、
うんうん、
爽快感があるみたいなイメージなんですけど、うんうんうん、でも押したタイミングからその曲に合わせた感じでこうアクションが起こるわけでしょ、
うんうんうん、
そうするとなんかこう気持ち悪さとか出ちゃうんじゃないかなって僕は思っちゃうんだけど、聞いてるだけだとね、
うんうんうん、
でも実際は多分相当いいわけでしょ、
そう
ね、プレイした感じ。そこら辺はな、うんうん、どうやって解消してるんだろうっていう疑問が今湧いたんですけど。
ね、確かにね、最初は押した瞬間に攻撃が出ないから若干の気持ち悪さはあるんですよ。ただそれをこう連続というか、まあ最初の一発目を押すボタンのタイミングも、その BPM に合ったタイミングに押すと、
うんうん、
まあそのジャストタイミングみたいな感じで、
へ、
まあ、プラスがあるんですよ、自分にね。
なるほどね。
で、なおかつ連続攻撃も全部タイミングを合わせてやると、
うんうん、
まあ、自分にやっぱりプラスが出てくるんで、
うんうん、
そのタイミングは、だからまあまあ、一拍遅れて攻撃が出るのはどうしても慣れの部分でしかないんだけど。
ああ、まあでもやってれば、それが気持ちよくなっていくみたいな感じですか、うん、イメージとしては。
そうですね。で、一拍遅れるみたいな、その強攻撃のちょっと溜める感じも、ために思うんですよ。
ああ、まあまあまあ、強攻撃だったら特にそう感じるっていうことなんですね。
うんうん、だから全体的に、そのちょっと自分が、これって言ったタイミングより攻撃がちょっと遅れるのはためっていう感覚になるっていうかな。
なるほど。
うんうんうんうん。
はあはあはあ、なるほど、ね。
ワンテンポ、うんって溜めてガーンっていくみたいな感じになってくるんですよね、感覚的に。
うんうん
うん。うんうんうん。で、なおかつ、コンボを決めた後だと、その、一瞬だけの QTE みたいな。ビートと同期してる QT みたいなのがヒュンって出てきて、それに合わせてやると、さらに強い動きができますみたいなね。
へぇー。
で、それをこう、ひたすらコンボをつなげていくみたいなのに近い。で、なおかつ回避とかも全部 BPM に合わせて動くと、
うんうん、
普通は回避コードを1回しかつながらないのが、BPM に合わせると3回まで連続出るとかね。
まあ、でも、やっぱやっていってこうそれがこうコンボがこうつながるような感じになってくるとやっぱ相当気持ちいいんでしょうね。
そうですね。あとはまあその戦闘面でもそういうのに合わせていくっていうのもあるし、うん、まあそのワンテンポ遅れるっていうのもそのいい意味で言うとボタン連打ゲーにならない。
あ、なるほどね。うん、あ、それはあ確かに面白いかも。
うん。うん、整理割とそのスラッシュアクションみたいなゲームだとボタン連打みたいになりがちなところが逆に整理されて、なんだろうな、一回一回の攻撃に思考が間にチラッと挟まるというかね。
ああ、なるほどね。
うん。そういうとこもある種気持ちいいし、まあもちろんその殴った音とかも、まあバシバシっていう音も入るんだけど、それにプラスしてその BGM に合わせたギター音みたいなのが一緒に入ってみたりとか、自分のやった行動に対して、その音楽的な SE も一緒にこう BPM と同期して入ってくれるみたいな。
やっぱそうなると、その BGM 作ること自体が相当やっぱり大変ですよね。
いや、それは本当そうよ。あんな、なんか、いきなりこう、発表と同時に発売開始みたいな、あれ、なんか意外とライトなゲームって思ってるけど、めちゃめちゃ大変だと思うよ、あれ。
いや、だよね。
いや、しかも、あれなんですよ、さっき言ってたワールド、まあ、要は、バックグラウンドのね、背景の、うんうん、ステージの背景にあるものとかも、すべてのものが、動くものを、まあ、本来動かない木とかも動いてるんですけど、こうね、なんか
ずんずんずん、BGM に合わせてね。
BGM に合わせて。そういうのも動いてたりとか、そのステージ内のギミック、だから、例えばなんか動く床みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういうものとかも全部 BGM の曲に同期して動いてるんですよ。
なるほど。
普通はスーって動けばいいのに、 うん、わざわざこう、クン、クンって動いたりするわけですね。で、そういうのも全部 BPM に同期してるし。
うんうん、
あとは、さっきまでの、そのインタラクティブミュージックで全くなかった。まあ、インタラクティブなのかって言われると、まあ、インタラクティブじゃないかもしれんのだが、
ほう、
そのさっきまでの、その自分が BGM に合わせて動く、プラスして、
うん、
カットシーンってあるわけじゃないですか。
うんうん、
例えば、まあ、途中ボス戦の前にこう、
うん、
会話するだとか、
うん、
大きい出来事が起きたシーンで、まあ、カットシーンが入るわけじゃないですか、戦闘以外の部分ね、
うんうん、
でそういうカットシーンも後ろでずっと BGM がステージの BGM が鳴り続けてて、でもちろんその曲も展開するんだけど、曲の展開に合わせてちゃんとこう決めるところでその、うん、カットシーンの中で動いてるキャラクターたちの動きも全部同期してるんですよ。
うんうん、
だから
なるほど、ね、
キャラクターたちがなんか例えば銃撃つみたいなカットがあっても、その銃の撃つバンバンババンみたいなのがリズムにも合ってるし、ちゃんと曲のブレイクに合ってたりするんですよ。
すげえ。
ダンダンダランみたいなことになってるわけですよ。
そのプレイングだけじゃなくってカットシーンもそうだっていうのはすごいですね。
カットシーンも全部そうなってるんです。
それどうなってんだろうな。
だからどうやって作ってんだろうな。どれを先にやったのみたいな。
いや、本当だよね。何を基準に作ってんだろうみたいなのすごい気になるね。
うん、それはね、結構、単純に興味として気になるんですけど。
すごいね。
曲を先に作って、それにカットシーンを合わせたのか。うん、まあ、そもそもプランが相当かっちり決まってて、ここはこういう曲を入れようってなってたのか、まあ、どこも平行にある程度動いてて、ここはこうしましょうっていうのを結構きっちり決めないと無理くさいよねっていう感じ
です。まあ、ゲームのやっぱコンセプトとしてやっぱそこがやっぱ肝なわけじゃないですか、音楽とのシンクっていうのがね、
うんうん、
だから相当そこを前提に作ってるとは思うんですけど、
うんうん、
にしてもですよね。
いや、そう
にしてもすごすぎるなって。っていうか、でも単語って確かあれですよね、うん、ゴーストワイヤー東京も今年じゃなかったっけ。
今年ではないかな、去年かな。
去年か、
うん、ぐらいだった気がする。
ああ、まあ、じゃあゴーストワイヤー東京と、まあ、でもほぼなんていうか同時にやってたみたいな感じですね。
うん、そうですね、うんうん、す一応プロデューサーの方はサイコブレイク2とかと同じ人だという話を聞いてましたけどね。だから一応ゴーストワイヤーとはまあ完全に別ラインで動いてたという話らしいんですが。
へ
え。まあ、一応そのプロデューサーの人が温めてた企画を今回作ったっていうのがハイファイラッシュだったという話らしいですけどね。
はあ、すげえ。でも一応なんかほら、ベセスダの傘下に入ってからの多分作品だったと思うんですけど、
うん、
ベセスダがなんかこう技術提供というかなんかこう一緒に作ったっていうかっていうわけじゃないのかな。
いや、どうなん、そこまではちょっと分かんないですね。
あ、
うん、まあにしても完成度はすごく高かったですね。しかもその、
うん、
主人公がやたらその BPM に同期したがるだったり、そのいろんなものが BPM に同期してるように見えるっていうのもちゃんと理由がついてて、
あ、そのストーリー的にってことですか。
うん、まあ、納得するかしないかはあなた次第なんですけど、他のゲームだとそこまでそこに説明はない、うん、そもそもそういうゲームを作りたかったすぐで終わってるような、うん、
まあまあまあ、
に近い、
あ、面白いショーで終わるみたいな話ですね。
そうそうそうそうそう、メタルヘレシンガーもそこ言うてあんまないかなみたいな、一応まあね、そういうこ う歌を知るというか力を持ってる悪魔ですよみたいなぐらいの設定なんですけど、
なるほど、
一応ね、あのハイファイラッシュの主人公はもう冒頭の部分なんですけど、主人公はどっちだっけな、左手だっけな、を怪我しちゃってるんですよ、冒頭の状態でね。で、なんかこう腕をこう布で吊ってある状態で、あのとあるバンダレっていうあのロボットを作ってる会社があってですね、そこであなたの腕をロボットアイアムに改造してあげますっていうサイボーグ手術的なね、のテスターを募集してたんで、それに応募しに来たんですよ、主人公。
なるほどね、うん。
で、そっちの手をロボットにかっこよく改造してもらおう、みたいな。
ああ、結構、重い決断を軽くしちゃってる感じなんだ。
そうそうそう、そういうね、あ、あの、主人公は愛すべきバカなんですけど。勘違いロックローラーのバカなんですけど。
ああ、いいですね、いいですね。
そうそう。で、それがそこに行って、うん、で、まあ、サクッとやってもらおう、みたいな感じで、その、うん、あのサイボーグ化 手術みたいな、手術っていうかね、もうなんかプレス機みたいなのにガーンって挟まれると、パカって開くと、改造されてるみたいな感じなんですけど、そのプレス機みたいなのにガーンって挟まれる時に、
うんうん、
まあちょっとひょんなことから、自分がもともと持ってた、その音楽プレイヤーみたいのを、
うん、
そいつが持ってて、で、その手術をやる前に、うん、その持ってるものは全部ここに置いてくださいねっていうこう置いたんだけど、まあいろいろあって、うんうん、それがこう、ちょうどそのプレスキーが入るタイミングでそこに飛んできちゃってポーンって入っちゃったの。
ほう。
で、その本来は何も入れちゃいけないんだけど、その音楽プレイヤーも一緒に挟まっちゃったもんだから、体の中に音楽プレイヤー埋まっちゃったんですよ。うん、一体化しちゃった
んです。まあまあ、どういう原理かはわかんないけど。
わからないけど。まあでもそのサイボーグ化して、そのプレスキーでガーンってやると、こうね、もう腕がロボットアームになってるっていうぐらいの技術ですから。
なるほど、なるほど。
多分なんかそこにあるこう、機械的なものと、こういうね、人間を一体化しちゃうんでしょうね。
音楽人間としてなんかこう、ね、できちゃったわけだ。
そうそうそう
もう、なんか仮面ライダーがバッタ人間だったらもう、みんなそんなイメージでもう音楽改造人間みたいな感じになっちゃった。
音楽怪人ができちゃった。
ああ、なるほど、なるほど。
しかも、サイボーグ化手術としては失敗っていう、レッテルを貼られて捨てられそうになるんですからね
。ああ、なるほど、なるほど。
そうそう。で、主人公は、その、ロックが好きなんですよ、そもそも前提として、ね。で、多分ギターも弾いてたんですよ。うんうんでも左手が使えなくなっちゃったから多分ギター弾けなかったんですね。で、まあそれでサイボーグ化してもらおうと思ったんだろうなっていう想定はするんですけど。だから、その音楽プレイヤーに入ってるのはロックなんですよ。で、自分の大好きなロックがもう体の中にめり込んで自分の鼓動とシンクロしてるんですよね。
最高じゃん。
そうそうそう。でもだから見るもの全てが波打ってるように見えるし、鼓動してるように見えるし、自分自身も、そのロックのグルーブに合わせると、強くなるっていう。なんとなくの説得力あるわ。
まあ、あれですね、龍が如くセブンの、うん、あまりにも勇者になりたすぎて、敵がの姿が変わって見えてる春日と、
そうそうそう
まあ
そうそうそう、
感覚的に一緒っすね。
そうそう、それに近い発想ではある
んですけど。うん、うん、なるほど。
でも、ちょっとね、立ち位置的にもね、妙にこう、明るいというか、さっぱりした性格なんで、ちょっと春日と近い部分はあるなと。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、結果的にこういう、こう、ゲーム性になってるんすって言われて、妙に納得感があって。
なるほどね。
なるほどなみたいな。
まあ、あくまで主人公はそう見えてるっていうことなんですね。
そうそう。ロックって衝動だよなみたいなさ。
確かにね。衝動だね。確かにね。
そこに妙な納得感はあったんですけど。
なるほど、なるほど。
あとはもう BGM に同期してるといえば、もう自分の、移動してる足の、こう、動きも BPM に同期してるんですよね。だから、曲のグルーブがターン、ターン、ターン、ターンってあったら、それに合わせて足もタッタッタッタッって動いてたりとか。
じゃあステージによって結構その歩き方というか、その変わったりするってことですか？
速度、移動速度は変わるわけじゃないんだけど、その歩幅っていうか、は BGM に合わせて変わる、
うんうんうん。そのモーションが変わるってことですね。
うんうん。でもそれあるなと思って、実体験として。
あるある。わかるわかるわかるわかる。それはわかる。
BPM に合わせて歩くみたいな、
うん。なんかこう、無意識にそのね、曲とかに合わせちゃうっていうのは確かにある。
そうそうそう。
うんうんうん、
そういうのが、なんか、わかるわと思うみたいなの部分も個人的にはあるし。
なるほどね。
そうそうそう。すごいね。うん、その辺はなんか自分的にはめちゃくちゃ刺さってしまったっていうのはありますね、このゲームはね。
なるほど。
うんうんうん。まあ、あとはもうゲーム的にも、割とどこを見ても、なんだろうな、変に引っかかりがない。ここ欲しいんだよな、みたいなのって、なんか個人的にはあんまり思いつくところがない。
へ
ぇ、すごくバランスがよくできてるゲームだなと思って。グラフィックもアメコミ調ではあるんだけど、うん、なんだろうな、少なくとも主人公側のキャラクターは日本人に受け入れがたいキャラクター性をあんまりしてないような気がする。逆に敵側はなんかね、ある意味古典的なアメコミキャラみたいな感じで、かなり味強めになってるというか、印象はあるんで、なんかこれはわざとやってんのかなみたいな感じはちょっと思わないでもないですけど。
でもなんかね、タンゴが作ったてるのにそこまでなんかアメコミ感がちゃんと出せるのってすごいなって思いますね。
うんうん、と思いますね。
もうアメコミ風、僕もちょっとトレーラーとか見ましたけど、
うんうん、
そのアメコミ風というよりはもう結構もろアメコミって感じですもんね。
うんうんうん、でもなんか その受け入れづらい感じは全然なかったですね、プレイしてみると。すごいすんなり受け入れられるような、
なるほど、
でもまあアメコミだよなって言われたらアメコミっぽいっすねみたいな、
うんうん、
だからあの敵殴った時にちゃんとこう効果音みたいなのが文字で出たりとかさ、バーンみたいなね、
なるほどね、
みたいな、
はいはいはいはい、
上場みたいな感じで、
はいはいはいはい、あの昔のあの鳥山明の
う
ん、漫画によく出てき
て、あ
の、ドボン、ドボーンみたいな、そういう感じなんですね。はいはいはい。
そういうのもふんだんにあったり。
うんうん、
そこもね、なんかね、なんのせいなんだろうな。あの、ビジュアルの色使いのせいなのか、全然こう、受け入れがたいみたいな感じはあんまりなかったんだよな。あの、ボーダーランズとかだとちょっとなんか、アメコミ感というか、
はいはいはい。
強いなと思ったんだけど、なんか表現の方向としては似た感じなんだけど、もうちょっと明るい感じというか、
うんう
ん、あんまりきつさみたいな感じなかったんですよね、ハイファイラス。
なるほど。
うん。そういう意味でもバランス良かったし。
なるほどね。
うん。
ちなみに、その、ハルさんはあれですか、うん、そのゲームパスでやられたんですか、
うん、ゲームパスでやりました。PC 版。
うんうん、PC 版でやってキーボードマウスだったんですか、それともコントローラーで？
あ、いやいや、全然コントローラーで。
やっぱでもコントローラーの方がいいのかな、
まあ、コントローラーの方がいいんじゃないのかな。
あのキーボードマウス、うん、だとちょっとなんかこうグルーヴ感が損なわれそうな気がしないでもないなって一瞬思って、
うん、まあアクションゲーというかアナログスティックグリグリ動かす系だからキーボードマウスだと結構難しいんじゃないですかね、そもそもね。
うーん、なるほどなるほど
って気がします。
なるほど。
うん、まあ、普通に PC でもコントローラーさしてがいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。まあ、僕もちょっと、うんうん、まあ、ゲームパスだったらね、あの、無料でそのままできちゃうんで。
うんうんうん。
ええ。まあ、ちょっと触ってみようかなと思います。
ですね。あとね、もう一個すげえ感心したのが、
ほう、
このゲームあれなんですよ。BGM は、基本は、あの、そのゲームのオリジナルのトラック、うんうん、要はゲーム用に作り下ろしのね。
はい。
曲が後ろで流れてるんですけど、うん、要所要所で既存曲、まあ、ボスだったりそれに近いような盛り上がりポイントで既存曲が流れるんですよ。それこそ日本のナンバーガールだとか、
ナンバーガール
海外のプレ、うん、プロデジーとか、
プロデジ
ー、ナインチネイルズね。
ああ、ちょっと世代がなんか分かるな、その作ってる人の多分30代後半から40代前半ぐらいの方が
それはね、ディレクターの趣味が存分に出てるっていう話が出てたんですけど、
いいね。そう、うん
うん、でそれが流れるのもすごいテンション上がるんですけど、あ、なんかこの曲聞いたことあるみたいになるんですけど、
う
ん、
でもそれじゃ配信難しいですね。
いや、そうそうそうそうなの、うん、でそれを流した状態で配信とか、それこそ YouTube とかね、配信しちゃうと、そこだけこう、ちょっとあんたの曲、既存曲流れてるから、収益化無理っすってなるじゃないですか。
うんうん。
わざわざそれ用にストリーマーモードっていうのがあって。
へぇー、違う曲に差し替えるってあるってことですか？そこだけ。
そう。それを、そこの部分をゲームオリジナルの曲に差し替えるんですよ、別に。
すげえ。じゃあ、よっぽどプロディジー流したかったんですね。よっぽどナンバーが。
いや、だし、それ流したいはわかるんだけど、わざわざ、それのバックトラックっていうかさ、
うん、
配信用のトラックを別に作ってるんですよ。
いや、だから、同じ BPM で。本来だったら、それでいいはずじゃないですか。そのオリジナル音源で、全部それやっちゃえばいいのに、その、しかもストリーマー、今のご時世というか、今の時代性も考えて、ストリーマーモードを作って、わざわざ作ってまで、そのストリーマーモードじゃない既存曲をやっぱどうしても入れたかったんでしょうね、うんうんうん、
そうなんでしょうね。そこでのこう、まあある意味そのロックっていう衝動を回帰させるプレイヤーにね、
いいっすね、
心当たりがある人に対してそれを回帰させたいっていう感情がね、なんか感じ取れるなみたいな。なおかつちゃんとストリーマーモードを用意してるのがすごい。
今の話でなんかがぜんやりたくなりましたね。ちょっとプロディジー最近聞いてなかったからまた聞きたくなってきたからやりたくどの曲使ってんだろうみたいなの
は
あります
ね。俺もプロディジーはね割と聞いてた時期があるんでね、
うん、いやそれこそ MTV で知りましたよ、僕もプロディジーは。
おーおーおーお
ー、あのすごい特徴的な PV 作ってる人たちだったんで、
はいはいはい、俺はねあれですよ、あのワイプアウトかなんかに曲提供してたんでね。
あ、ワイプアウトか。
そう、
やったことないけど、でも確かになんか雰囲気合うな。
うんうんうん。そうなんですよ。あ、それもすごいなと思いましたね。最初からそこまでこう、行き届いてる。
確かにね。うんうん、 うん、後から追加された機能というわけじゃないんですもんね、多分ね。だって曲作ってんだもんね。
いやでも多分インタビューでもう入ってるみたいな話があった
から、
うん、い
や絶対多分最初からそれ想定してただろうし、
うんうんうん、だから今っぽ、今その辺はすごい今にもちゃんと対応してるし、
それは多分ちょっとした夢叶った感あるでしょうね、制作した側からすると。
まあそうなんでしょうね、多分そういう感覚でやってるんだろうなっていう感じがします、ね、
あ、僕で言うだったらイエローモンキーゲームに使っちゃうみたいな感じでしょうかね、
うんうんうん、でね、ゲーム自体もね展開もなんかこう中だるみがないんだ、ポンポン進むんだ、
へえ。
で結構なんか中だるみしそうなポイントでしっかりこう展開が作ってあって、その今までのゲームプレイとはちょっと違う遊び方というか、遊ぶようなポイントを作られてたりとか、うん、すごくよくできてる。あ、まあ強いて言えば若干そのゲームプレイ自体がその音ゲーっていうところを抜いても若干の難しさはあるのはあっただと思う。
ああなるほどね。
まあ普通の自分のその主人公の攻撃以外に仲間を一時的に呼び出すみたいなのが L2、R2 を使ってその辺を駆使するんですよね、
うんうん、
でまあその仲間を駆使しないと敵のシールドが破れませんよとか、敵 の, あのバリアが破れませんよとかっていう状況が後々出てくるんで、結構その辺をこう使っていかないといけないですけど、そこまで使うとなると、うん、自分は攻撃を避けたりパリとかしながらその L2、R2 も押さなきゃいけないんで、あの上のボタンも全部使う感じになってくるんですよ。
なるほどね。
はい、L1、R1、L2、R2 を全部割と使う感じにはなってくるって。で、なおかつ BPM にも合わせて動かなきゃいけないみたいなところを考えると、ちょっと難しさは、こう、慣れない人にはありそうだなとかは思ったけど、
うんうん、
でもそこも救済があるんですよ。
へぇ。
しっかりその、リズムをある程度オートでやってくれますよ設定みたいなのがオプションの中にあって、
なるほど、
まあ、
なるほどね、
もちろん、うんうん、一応非推奨ではあるんでしょうけど、
うんうん、
でもどうしてもっていう人はこれありますんでっていう感じになってたりとかで、
なるほど、
だからリズムに乗る、うんうん、リズム、俺はリズム音痴なんだみたいな人でも全然そこはある程度楽しめるようになってるんじゃないかなっていう感じで、
なるほど、
うんうんうんうん、
いいじゃないですか。
いいゲームでしたね。個人的には結構刺さりましたね。
へ
え、うん。あのストーリーがめちゃくちゃいいとかはないですよ。主人公バカなんで。でもバカなりになんかその主人公の良さっていうか、主人公は結構好きになれる。
うーん。だ
から俺は結構好きになった。なんか頭で考えるよりも衝動で動いちゃうみたいな。
うんうんうん、
主人公で。うんうんうん、そういうところのね、なんか描き方とかも。なんか本来あんまりこう、なんだろうな、ご都合主義みたいなゲームは、多分あんまり個人的には好きではないのかもしれんと思うんだけど、このゲームはね、全然こう、嫌な感じはしないけど、まあご都合主義はご都合主義なんですよ。さっきのもうロボットでガーンみたいなさ、ロボット手術でみたいな、そんな手術ないやろみたいな。でももうそこまでやられちゃうと、もう振り切ってるからさ、突っ込むこともない。レベルなわけじゃない、うん、そういうもんですって、あ、そっかとしか言いようがないみたいな、うん、全体それでちゃんと押し切ってくれるみたいな感覚があるからね、
うん、
そう、うん、その辺はとてもあの遊びやすかったですね。
いいですね、
うんうんうん、
あ、まあ一応あるよね、そのゲーパスから多分なくなるっていうことは、うん、まあしばらくはないでしょうね。
ないでしょうね。
もう参加に入ってるもんね。
うんうんうん、う
ん
う
ん
う
ん、
なのでまあ Xbox ゲームパスに入ってて、まあ、あまり興味なかったけど、うん、と思う方でも全然やってみて、なんかその音がどうのみたいな、まあ今回中心に話はしたけども、
うんうん、
まあそういうのに興味がなくても全然アクションゲームだったりとか、
うん、
あのっていうものづくりとしてそもそもすごいレベルが高い次元でできてる。でちゃんとチュートリアルもしっかりあるし、
うんうん、
うんうん、なんか相当隙がない作品というか、
うん、
っていう感覚はあのめちゃくちゃ受けたんで。
なるほど、
まあ、その辺は全然やってみてもういいんじゃないかな。実際10時間10自分は一応クリア時点で13時間ってなってたけど、多分もうちょい少ない気がするんで、多分10時間ちょいぐらいで、
うん、
あの一周回れるエンディングまではいけるようなボール。
なるほど、
まあまあアクションゲームなんでそんなもんじゃそんなもんですよね、
うんうん、
うんうんうんうん、
いいじゃん。
なんでその中でかなりこう濃密な体験というか、
うん、
テンポのいいアクションをガーッと駆け抜けるようにプレイできると思うんで、うん、 ぜひやっていただけたらなと。うん、あ、そう、音楽に同期してる部分でもう一個すごい結果的にいい効果引き出してんなと思ったのが、
うん、
あのパリ、
お、
一応敵の攻撃をパリするっていうのがあるんですよ。で、うんうん、一般的にパリってむずいっていうイメージあるじゃないですか。
ありますね。
それこそ、
ね、
ソウルシリーズみたいな、
うんうん、パリできたらかっこいいみたいなところなんですね。
敵の動きに合わせて、
うん、
モーションを見てから押せみたいな、
うん、
当たる直線に寄せみたいな、むずいわみたいなね、
うん、
感じあるんですけど、ハイファイラッシュのパリはあのそもそも敵が攻撃してくるその一個前のグルーブのところにわざわざ攻撃してくるよっていうのをピキンって出してくれるんですよ。でピキンドーンって攻撃が来るわけですよ、
うん、
でそのドーンっていうのもグルーブに合ってるんで、ピキンを押してから完全にジャストタイミングがグルーブに合わせてそのパリのボタンを押せば確実にパリできるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんならパリボタンをグルーブに合わせて押してるだけで大体パリできるっていう。まあそうすると攻撃できないから結果的に倒せないから意味ないじゃんって話なんですけど。でも本当にこう、やべえ、どうしよう、なんか頭パニックになってきたわっつったら、もうパリボタンをグルーブに合わせて押してるみたいな。
なるほどね。
できなくはないですけど。だからパリのね、うん、難易度が結構低くなってる、
うん、
っていうのはすごいなんか、で、なおかつ、そのパリに合わせて防御できると、俺すげえみたいな気分になれるから。
うんうんうん。
その辺はね、BPM に合わせて、こう、すべてが動いてるっていうのが逆にこう、まあ、難易度を下げてるっていうのもあるし、気持ちよさを増してるっていうのもあるし。
うん。うん、
あの辺もすごくよく混ざり合ってたなっていう感じはしますね。
いいですね。
うん。
もう僕も多分、もうダウンロード今したんで。
それこそ、あれですよ、ね、タイタンフォール2ぐらいの長さかんな。
ああ、はあはあはあ。
わかんないけどね。俺はプレイしてないけど。確かそんぐらい
だった。大体それぐらい、うん、大体それぐらいだったと思う。多分10時間とか13時間とかそれぐらいだったと思う。
わーって駆け抜けてもろて、いいんじゃないかなと思いますよ。いい
すね、
うん、うん、うん、うん。
がぜんやりたくなってきました。うん。
多分 PC のスケペックもそこまで必要ないんじゃないかな、うん、フィルターバシバシかませるような
この PC で優れたプレイができるというふうには出てますね、うん、どこまでこの XBOX のあれを信用していいか分かんないけど
まあね、まあ、ダンさんの PC で動かないってことはないだろうし、ダンさんの PC より踊ってる俺の PC でも60以上のフレームはなんか出せそうな雰囲気だったんで、まあ、俺とりあえず別にそこまでフレームレート求めないから、ちょっとそのファンの音がうるせえんでちょっと節約して動いてもらっていいと思って60フレーム上限にしてやってましたけど、
うんうんうん、
まあそんな感じでね、あのすげえ個人的にはすげえおすすめでした、うん、ハイファイラッシュ、うんうん、ある種その今回話してたインタラクティブミュージックのね、
うん、
まあ、今のところでのこうトップクラスの出来にはなってるんだろうなっていう感じはめちゃくちゃしました。
なるほどね。
うんうんうん。あそこまで徹底して BGM に同期させるのやべえなっていうね、
うん、
でもアクションパートは完全に BGM に全て同期してないと戦えないわけでもない、
うんうん、
ずれてても全然大丈夫、でも合ってるともっと気持ちいいって思わせてくれる塩梅っていう、
いいですね、
うん、とっても良かったです。はい、まあ、ダンさんもぜひ遊んでもらえたらいいかなと。
はい、確か小平さんもやってましたもんね。
小平さんも俺と同じように一瞬やったって言ってましたね。とりあえず、
あ、ちょっと触った程度でしたっけ。
舐めたって言ってましたね。
ああ、ベロッとした感じですか。
なので、まあ、小平さんもぜひやって、まあ、タイミング見てねやってもらえたらいいのかなと思いました。
なるほど、まあ、対策との間にこう挟む、
うんうん、
ちょっとこう清涼剤みたいな感じ。
いや、でも、ね、しっかり遊ばせてもらった感というか、
満足感も結構じゃ あるんです
ね。ありました、ありました。
いい
で、なおかつクリア後にはもうなんかチャレンジモードみたいの解放されて、ひたすらこう敵を倒していくと BPM がどんどん速くなるみたいなものもあったりとか。
面白いですね。確かにそれはいいな。
そうそうそう、それ試しに一回やってみたら最後 BPM200 とかになっててクソ早いみたいな。さっきやりやすいって言ってたパリが早い早い、早い、こんなパリできるかみたいな。ダンダンってくるから。
それこそあの前回の シーオブスターズで出てきたムーメランとかそんな感じですね。どんどんどんどん速くなってって、あーってなっていくっていう。
そんな感じ。もう頭の中ひっちゃかめっちゃかになるだから、もう今までこう、さっき言ってたみたいに攻撃ボタンをちょっと整理、頭の中整理しながらこう、これやってこれやってこれやってみたいな。
うん。
こう、このコンボを決めてみたいなことを考えながらやってたのが、うん、もう考えてる余裕ないみたいな。毎回同じコンボみたいな。早すぎて。
なるほどね。
いや、いいゲームでした。はい。まあ、普通に、ゲーパスでもいいですし、普通に、スチームとかでも、販売版の方でも売ってるんで、まあ、ゲーパス入ってないよっていう人は、別にそっちで買っても全然損はしないんじゃないかなっていう感覚はありましたね。まあ、いいゲームでした。はい。まあ、そんな感じですね、今回はね。
はい。
いらっしゃい。とても面白かったということを、一人で語り散らかすという。
いや、いいじゃないですか。なかなかでも、あれなんじゃないですか、その、
うんうん、
ハルさんがこのゲームおもろかったでーって話してくれるのってちょっと久々な印象がありましたけど。
うん。プレゼン的な話し方になるのがちょっと苦手っていうのがあるんでね。そういうのが少ないっていう若干あったりするんです
か。ああ、なるほど、なるほど。でもまあまあ、多分聞いてる皆さんも、ハルさんのおすすめのゲームっていうのを楽しみに待ってらっしゃる方も多いと思うんで、今後もね、ぜひ、いいゲームがあれば。
いや、教えてください。ハイファイラッシュは刺さった。
ええ、
いやあれだね。今年のユアゴーティーどうしようかなみたいなところにちょっと
個人的に食い込んでくるかもしれない。そこら辺まで差し込んで。ああ、すごいな。それは相当だな。
他にもそういう人がいてほしい、逆に。
へ
え、
なるほど。
いや、っていうぐらい隠れた名作っていうか、普通に名作でいいんではって思うレベルね。
うんうんうん、うん。
はい。
まあ、あえて、まあ、じゃないけど、まあ、うん、自分、まあ、ここで表に出しておきたいみたいな気持ちもあるっていう感じですかね。
そうですね。なんか、もうちょっと日が当たってもいいんじゃないかというか、まあ当たってるんでしょうけど、まあ環境的に遊べない人も結構いるんだろうなとは思いつつ。
まあまあ、それはそうかもしれないですね。まあでも、プラットフォームが
遊べる環境あったら、パッて手出しても全然外れない作品だと思いますよっていう、ことは言いたいですね。はい。
なるほど。
はい。ということで、じゃあ、今回本編ここで終わりにして、エンディングいきましょうか。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
はい、エンディングです。
いや、疲れちゃったよ。
いや、今日はハルさんの回でしたね、
いや、ありがとうございます。
いや、いいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
いやいやいやいや、でも本当になんていうか、ハイファイラッシュの回というよりは、
うん、
インタラクティブミュージックの回みたいな入り方しましたけど、
うん、
結果ハイファイラッシュの良さをよりこう引き出すためのインタラクティブミュージックの話でもあったなっていう感じはしましたね。
そうですね、マジで前段として挙げたインタラクティブミュージックの要素も大体入ってんじゃないかなっていう感じはします。大体入ってる上にカットシーンも全部こう、なんだろうな、映画の、いや実際俺は見てないんだけど、ベイビードライバーっていう映画が確かそんな感じなんですよね。
はい、はい、はい、は
あ、
は
あ、後ろで流れてる BGM に合わせてキャラクターがこう車のドア閉めたりとか、いろんなことやることが全部 BGM に同期してるみたいなトレーラーを見たので、あれなんだと思って、いやってかそれも見たかったんですけ ど、ちょっとまだタイミング的に見れてないですけど、
はあ、はあ、
そうそう、だからそういう発想もさらにゲームに取り入れてる、
うん、
まあ、音楽要素があるゲームって感じですね。
なるほど。
うんうん、
どうですか、単語ゲームワークスさん。うちに遊びに来てみませんか、
ね、そこまで行く。いや、でも方向はなんかすげえいいっすよっていう。まあ、どうしてもゴーストワイヤーとか、ね、サイコブレイクも別に嫌いじゃない。個人的には全然嫌いじゃないんだけど、うん、ホラー要素あるゲームってどうしてもこう、パイが狭まっちゃう部分は、
ね、う
ん、
そうですね、
一方ではあるんで、
うんうん、
そういう意味ではハイファイラッシュは本当に全年齢対象というか、うんうん、っていうか、なんかゲームの中でもちょっとネタ的に全年齢、やったぜ、全年齢対象っつってたしね。
あ、なるほどね。はいはいはい、はい。
そういうオマージュネタとか。入ってたりとか、
うんうん、
あとこのゲームで前にもあったけど、なんか あの、とあるキャラクターが泣けるぜって言ってて、あ、これはもう、バイハのあれですね、とかね。
まあちょっといろんな、ね、その、系譜がね、感じられますね、そこはね。
あ、そうそうそう、そこもちょっとありますね。
直接カプコンではないんだけど、ちゃんとつながりはあるし、みたいなね。
ちょっとなんか匂わせじゃないけど、あるかな、みたいな。でもまあ、あんまり三上さんは絡んでないといえば絡んでないっぽい、ね。いや、ね、一応エグゼクティブ、
確か名前は、載ってた、載ってた。うん。
には入ってましたけどね。
まあまあ、だから、まあ、下のスタッフさんがこう、そういうのをこう、系譜として感じ取って、載せてらっしゃるのかもしれないですけどね。
でもそれこそ、ゴーストワイヤーとね、このハイファイラッシュを、ここまで完成度高く作り上げたっていうのを見せられて、よし、お前らもう一人前だっつって、三上さんが出てったのかしらとか、なんかちょっと想像しちゃうぐらい。
そうですよね。
このゲームはよくできてたって感じがしました。
ねえ。
まあ、そうなってくると、次回は何話すんだか。実は俺結構ね、今ね、こまごまね、いろんなゲームやってるんですよ。
へえ。じゃあ、また次も、春さん回で。
いや、まあ、そこまで語れるかっていうと微妙な気が。直近でね、アニメのメイドインアビスの一期を見て。
ああ。
ゲームのメイドインアビスをやり始めたっていう
やり始めたんですか、あの すごいいろんな言われ方しているゲームを
そう、とりあえず1期見てゲームやり始めて、これから2期、まあ多分そんな遠くないタイミングで見ようと思うんですけど、見た方は俺にかける言葉はあるかなんだ
僕2期は見てないけど、まだ、1期見てこれはすごいなーってなこれはすごいってなってるんで、
うん、1期見て設定聞くと、わーすげーゲームっぽいって思いませんでした？
いや、まあ思うし、その、ゲームになるのはまあ当然だなーとは思うけど、鬼畜じゃないですか、やっぱゲームも。
ゲームらしいです、ね。
また違った意味で鬼畜だから。
まだゲーム側深淵に触れてないんで。まだアニメのこう部分を追っかけてるぐらいのハートなんでね。
あんなに可愛らしいね、絵柄とはこうまたちょっと違って、こう、いろんなね、こうちょっと鬼畜なところが楽しめる作品だと思うんで、まあ、ぜひまたそのゲームのねレビューもちょっと春さんからお聞きしたいなっていう。
そうですね、まあ、オープニングなのか本編にも、まあ、どうなのか分かんないですけどね、どんぐらいのテンポでやるのかもちょっと分かんないですけど、
ゲームだけじゃなくてもしかしたらね原作ね、あのネタバレにもつながっちゃうかもしれないですからね、そこはね。
確かに、まあでも俺原作っていうかアニメ見て好きは好きでしたけどね。
いやもう話自体、ね、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、
あれ。めちゃくちゃ面白いですけど、まあ確かにあれ見てなんか怒り出す人は若干数いそうだなとは思いますけど。
いるかもしれないですね。なんかその自分が期待してたものと違うっていう意味で。もしかしたらね、そうね、うん、そういう人はいるかもしれないですね、もしかしたらね、
でもなんか個人的には結構納得感ありましたけど、まあメイドインアビスの話はこのぐらいにしておこう。
うん、もうちょっとまあまあまあ話が終わんなくなっちゃうんで、
まあ次回はあれですかね、まあお便り会になるのかな、今のサイクルだとね。
多分そうじゃないですか
ね、
はい、
だと思いますけども、まあ次回もね、あの皆様お楽しみにしていただけたらなという感じでございます。はいはい、じゃあエンディング定型読んで終わりにしていきたいと思います。
はい、
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄に記載してありますので、そちらをご確認ください。ついでに番組購読フォローボタンなどを押してもらえると僕たちがとても喜びます。その他、ツイッター、X、旧ツイッターで、では、ハッシュタグ、シャープゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想など、リスナーさん同士の交流にもつながればと思いますので、お気軽に使ってみてください。
はい。
ということで、第80回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はハルと、
ダンでございました。
それではまた次回。
さようなら。